大阪バードフェスティバル2015大阪市立自然史博物館ボラボラでございます。ボラボラ、私バンバ鉄平です。
はい、バンバ文を聞かせていただきましょう。
そしてスタジオにはおりませんが、
はい、
3歳になったばかりの娘のゆい
まあ社員の中では2番目に若いというね。
そうですね、
1番目がまだ10日ぐらい前に生まれたやつが一人おりました
。あんまり喋れないです。
まだ今空いてます
よ。あんまり全く喋れない。
全く喋れない。それが一番若いんですけども、
はい、
まあ、平均年齢は我が社も非常に若くなっております。だんだんだんだん、
ね、3歳のゆいと、
はい、
まあ、30何歳の私と、まあ、親子2人で、
そうでしたね、
大阪市自然史博物館、
はい、
大阪市地下鉄の御堂先生の長井駅、
そうです、
から歩いて、まあ、早い人だったら5分、
そうですね、
ゆっくりの人だったら15分ぐらいかかるんですけど、
はい、
長井公園の中にございます、はい、大阪市自然史博物館です、
はい、
まあ、そこを会場にしまして、
うん、
今回で4回目になるらしいんですけど、
うん、
鳥のまあ、文化祭といいますか、
ね、
鳥好きが集まるイベント、
はい、
自然好きの集合するイベント
がござい
まして、そうそうそう
そう、まあなんかあの鳥教諭と、まあ、ちょっと言い方がなんですけども、
はい、
まあ、教祖さんのね、和田さんというのがね、
そうですね、
まあ、あの方がすごいですよね、やっぱり。
いや、本当ね、
自然史博物館はまあ日本を代表するね、大阪の、まあ、誇る自然史博物館なんですけど、あこにまた鳥教の教祖の和田先生が言い張るっていうことが、
あの方ね、まあ、鳥大好きっていうか、まあ、あの人の研究が鳥なんで、やっぱりこう、まあ、一番力の入る仕事だと思いますね。あとあの和田さんといえば何はほねほね団 の、
そうそうそう、
その責任者もされてる方なんですけど、
まあ、自然史博物館ではね、はい、すごい、まあ、力を持った学芸員の一人ですよね。
で今回その和田武史先生にも案内をしていただいて、
はい、あ、よかったですよ、それはもう間違いないです。
僕はゆいを抱っこ紐に、まあ、あのお腹につける型の抱っこ紐なんですけど、エルゴの抱っこ紐にゆいを入れて、
なんかカンガルーみたいな感じですよね。
そうですね、
はいはい、
で会場を、まあ、1階と2階があるんですけど、
不思議な取材ですね。
はい、で、まあ、GoPro 片手に。
まあ、これも決定の取材ですね。
で、和田先生は和田先生で頭に日踊りの帽子かぶって。
いや、びっくりしましたよ。
で、左手にカラスの子供の、なんていうか、ぬいぐるみっていうんですかね。
あれ、口を動かさはるんですね。手でこう、パッパッとね、喋ってるみたいして。
まあ、言うたら腹話術ですよね。和田さんが喋った言葉を、
カラスが、
左手のカラスが喋るっていう。
パッパッとしてね。
まあ、言うたら設定といいますか。
ところが喋ってる和田さんの頭の上には日踊りの大きなね、なんかまあ、あの、本当、面白い。
まあ言うたらコスプレ。
もう面白い
ですね。鳥コスですよね。
鳥コスですね。まあ本当すごい、まあやっぱり、あこまでやっと研究者として優秀な方なんやけども、また逆に鳥のそのなんちゅうんですか、魅力みたいなものをね、
はい、
体で表現してはるという意味では、まあちょっと芸人的なとこもあるしね。
パフォーマー。
うん、
鳥パフォーマー。
まああの人のその能力っていうのは、まあいつ見ても感じるんですけど、すごい人やなと思います。
ただね、まあ皆さん、はい、あの、大阪市自然史博物館で開催されてるから、まあ言うたらちょっとこう、まあ本当文化祭乗りと思ってる方もいると思うんですけど、まあ確かにね、その鳥好きが集まって、
はい、
まあ数年に一回の交友を深めるっていう部分もあるんですけど、
すごい人が集まりますよね。
そうそうそう。まあ僕みたいにね、あの、まあなんか毎回1万人以上の来場者で、今回がね、
はい、
その速報では1万5千人という来場者が来たという、
はい、
あの僕がその入ってるメーリングリストで、
なるほど、
自然史博物館系のね、
はい、
情報で1万5千人やったっていう、
それぐらい行ってあると思いますよ、
あの情報もあったんですけど、まあ、それぐらいお客さんがいっぱい来るんですけど、は
い、
まあ、僕みたいにそんなに鳥に興味ない人とか、
まあ、ほとんど知りませんわ
ね、もしくはね、まあ、うん、あの一番のやっぱりこう特徴としましては、
うん、
僕が取材行った11月の14日2015年なんですけど、
はいはい、
この14日の土曜日と15日の日曜日は関西文化の日ということで、
はい、
この自然史博物館の入館料が無料に
まあね、
なってるんですよね。
他のとこも無料多かったですよね。
そう、いろんなところでやってるみたいですけど、まあそのうちの一つとして、自然史博物館も無料になったと。
大きいですよね。
いうことで、まあ僕みたいなお客さんもいっぱい来るわけですよ。
はいはいはい、
あんまり興味ない人もね。
まあ一遍行ってみたらよかった
ら、
ただやったら行こうかというね。
そういうことです。
好奇心はありますから。
まあだから、まあ1年に1回のこういう日、まあ2回か、1年に2日あったのかな、これ14、15やからね。
そうい
う日やからっていうので、まあみんな、気合を入れて、
はい、
その鳥のことを知ってもらおうとか、
はいはい、
もしくは自然のことを、まあ、ひいては自然史博物館に来てほしいという先生たちの願いがですね。
大阪にもこんな自然がおまんねやと。
そういうことです。
いうことですよね。
思ったお祭り、
いや
イベントになっておりました。
僕ももう、ごく初期の頃にね、
はい、
2回ぐらい取材行ってるんですけども。
2007年に、第1回目、
はい。なるほど。
この資料によると。
はいはい。
そしてその3年後の2010年。
うん。
に第2回。
だからわしその1回2回は多分、うん、あの取材に行ったと思います。
あ、そうですか。
ほんで僕はまああのこのいわゆるなんていうんですか、家の中でのこのあの催し物じゃなしに外のアウトドアのね、あ、実際にまあ双眼鏡を持って、はいはいはい、ウォッチングに行くようなタイプに参加したんですよね。ま
あ、だからあの文雄くんが言ったような外回りもあるし、
あるある。
もしくは館内での展示もありますし。
これ
は
あんま見たことなかったんですよ。
あ、そうですか。うん、で行動での講演会もありと、であとワークショップ もちろんあります。自分が体を動かして
そうそうそう、
なんか鳥関連のグッズを作ったりするっていうこともありますし、で今回の、まあ、僕はびっくりしたのがですね、このあの工学関連のメーカー、まあ、具体的に言うとその工和とかトキナとか
ニコン
とかね、はい、まあ、ペンタックスもありましたけど、ね、その双眼鏡
ソロスキもありましたもんね、
う
ん、
双眼、まあ、やっぱりこう鳥見る人にとったら遠くのものをこうより近くに感じたいっていうので、望遠鏡をこう見張る方とかね、双眼鏡を見張る方とか、
僕も今日はさね、よっちゃんと一緒に見に行ってきたんですけど、双眼鏡持ってね、
あ、で人によっては、その双眼鏡とか望遠鏡にデジタルカメラをつけて、
う
ん、
あ、そうです、
あの動画撮りの映像を撮る人もいるんですけど、そういうタイプのカメラもございましたし、だ会場にね、うん、そういうあの鳥関連の自然史サークルのブースもあるし、
これも面白かったですね、
そういう商売をしてる光学機器関連のメーカーのブースもあったっていうので、まあ普通こういう二つってあんまりミックスしないんですよね。
そうですよ。
普通は分かれるんですよ。
どっちかになりますよね。
そうなんです、うん、まあ素人系かプロ系かっていうのが分かれるんですけど、今回の新社博物館ではそのこう異色なこう、毛色の違うブースが一つの場所に集まって、うん、まあ、みんな仲良くお客さんをもてなしてたっていうのが僕の意外な、こう、予想外のものでしたね。
まあ僕に言わせてもらうならば、はい、やっぱり和田さんの心の広さやと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、やっぱあの人、そういうような、まあ姉ちゃんもあるけど、同時にその道具も重視していって、やっぱり経済もあればね、うん、楽しみもあるというようなところで、
はい、
意外とその辺のところの広いところがあって、こういうのが実現したんちゃうかいなというような気はしますね。
そうですね。協賛企業を見てみましたらですね。
はい、面白いですよ。
タイガー魔法瓶とか。
うん、あ、これも良かったです。魔法瓶ないと寒いもな、ワードウォッチもね。
ベルボン株式
会社、ね。おいいです。三脚ですね、これ、有名な。
株式会社、阪神交易という、まあ、ここはそういう望遠鏡とかを扱ってる会社らしいんですけど、あとはリコイメージング株式会社とか、いろんな会社が、まあ、言うたらお金を出して、このお祭りを盛り上げてると。まあ、その代わり自分らのブースを出させてもらってるっていうことですよね。
それはいいことですよ。
そうです
ね。もう経済もやっぱり絡んでくんとね。
そうです。
学伐とか、学芸だけではいかんもんがありますからね。
だからね、大阪市自然史博物館が、うん、まあ、この前あの恐竜展の 林先生もそうやったんですけど、なんかちょっと変わりつつあるなという感じが今僕もよう体感してますわ、
はいはいはい、
まあ、ただね今回ね、はい、皆さんさっき言いましたけど、はい、ユイが僕のお腹にいましたんで、
ね、
これがもうね怪獣みたいなもんでね、うん、まあそれは分かってたんですけど、うん、なかなかの詳細の取材がちょっと難しかって、
まあね、面倒見てる見るもんがないからね、お前ところね、
そうなんで、うん、あのまああの僕の今回の目的の一つは、うん、この前の千葉の幕張メッセのサイクルモードでもそうだったんですけど、はい、この出展ブース の、うん、その紹介動画を撮るということがね、一、はい、つ目的がございまして、まあ、これはね、なんとか3つだけ撮らせていただきまして、
うん、
まあ、そのうちの一つがタイガー魔法瓶とかね、お日本野鳥の会の大阪支部とか、あの環境事業協会とか、まあ、この3つを撮らせてもらったんですけど、でこのあたりはね、あの YouTube チャンネルでも動画見れますん で、
です、ね、
ぜひ皆さん興味ある方は JOBBB の YouTube そうそうチャンネル進んでほしいな、アクセスしてほしいなと思います。
今の放送始まる前にざっとまあ、
はい、
てっぺんの撮ってきた、
うん、
まあムーブメントというかこの動きのあるやつをね、
は
い、
動画ですよね、
あっさり見せてもうたんですけどね、うんうん、非常に各ブースとか、
うん、
今言うたその3つの紹介したところとかですね、
はい、
まあ、かなり興味を持ってみまして面白かったですよね。
そうですね、うん、ただね、やっぱりここに おったんで、
もちろんもちろん、ツッコミはないわね。
ないあのね、なかなかねこう、うん、子供を抱えて、で、動画撮って、うん、で、インタビューしてたらね、うん、その、インタビューしてる方の人の話がね、聞けないんですよ。
まあ、そういうもんですよね。
これはね、
集中できない。
まあ、もうちょっと僕も慣れるとね、多分これができるようになると思うんですけど、まあ、聖徳太子は何人の話を同時に聞けることができたと言いますけど、まだまだ聖徳太子への道は遠いなという感じはしましたね、今回。
7足のわらじは無理ですね、
無理ですね。僕はもう、
1足でも無理。
僕はもう最高でももう2ぐらいやな。
まあ、そんなとこかも
ね。2いけるかどうかぐらいですね。
まあ、まあ、そのうちまあいいもね、はい、大きくなってきたら、まあ、腹から抜け出しおりますよ。
そうですね。
考えると一緒ですよね。
はい。
はい、まあ、そんなことがありました。
ありましたね、うんうん、じゃあ早速ですが大阪市自然史博物館に行きましょうか。
行きましょう。
いつものように、はい、大阪市地下鉄もしくは北大阪急行線の電車を使いまして、
我々北摂から行きますんでね。
そうですね、はい、僕が出発したのが桃山台駅からで、
なるほど、
やっぱりもう土日になるとね、
うん、
人減るかなと思ったんですけど、
はい、
もうこの 地下鉄は人が多い。
まあね、よう流行ってますね。
でね、まあ、子連れの僕から言わしてみればですね、できるだけ、優先座席は座んなと言いたいですね。
まあ、ね、
いや、座んなっていうのは、いわゆる立っても行けるような人は座んなっていうことです。これね、子育てしとったらよう思うんですよ。あとは、まあ、もしくは体の不自由な方からの視点もそうやと思いますけど、あそこにね、なんか学生みたいなやつがね、偉そうにまた広げて座ってるシーンをね、よう見るんですよ。これ大阪だけじゃないかもしれないんですけど、やっぱりね、まあ、別に全ての席をそうするなとは言わないんですけど、あの端の方にね、三人掛けの小さい席あるじゃないですか、その地下鉄の場合ね。で、目の前にあの、車椅子とかの人が、こう、そこに乗る用の広いスペースがある場所とかあるんですけど、あそこはね、なるべくね、健常者の人は行かん方がいいと思います。これはね、本当にね、子育てしてる、人からの視点です、うん。みんな思ってると思います。うん、ベビーカーをしてる人もね。ま
あ、そういうことしたことない人とか。
わかんないです。
全然意識のない人とかね。はい、何か本当に欠陥教育みたいなものがあるんやろね。
やっぱこれ日本のね、その成績重視とか、はいはい、まあ競争一番っていうのも僕は弊害と思って、別に競争も成績も悪いとは思わないですけど、ただね、やっぱり社会的にこう弱い人とかを、こう一番大事にするっていう思いやりは大事ですね。
次のステップに期待したいけどね。日本のね。次のステップを担うような人に限ってそういうまた開きの人が多いのが残念ですね。
まあ、だから最初は桃山台駅から乗りましたが、ちょっと席が空いてなくて、まあ、ゆいをお腹に入れて、ちょっと車窓を楽しみながら、新御堂筋の走る車とかをですね、楽しんでたんですけど、まあ、江坂駅過ぎたあたりから、ちょっと江坂駅でやっぱり人がよう降りるんで。
これはもう大きな江坂駅やっぱりポイントですね。
そうです。まあ、この江坂駅で大阪市営地下鉄を北大阪急行線がこう入れ替わるんですけど、
はい、切符売り場もね2つあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、緑の部分がね北大阪急行で ね、
やっぱりね、
赤い部分がね大阪市営地下鉄で始行なんでね、
色分けしてるんですか。
色分けしてるんですよ。
別にどっちで買っても電車乗れるでしょ。
あ、まあ乗れると思うけど、一応北大阪ここからまあ千日を行く人は緑の方で、でここからまた難波の方行く人は赤で買うように、
ね、だから一つの駅で、その二つの縄張りがあるっていうね、
券売機
面白いですよね。だから非常に楽しい駅ですよね。
最近ね発見したんですけど、ね、
別に江坂駅に来たからって、なんか特別なんかせなあかんってことないんですよ。そのまま電車乗ったらもうずっと梅田とか難波の方行けるんですけど、
江坂から千日を行く人と、江坂から難波の方行く人は違う券売機で買うということですね。
あ、な、別にどっちで買ってもいいんですけどね。
かも思います
。多分どっちで買っても、てか今はもうピタパがあるんでね。
そうですね。
切符買うチャンスもあんまりないんで、そこら辺のことはちょっと僕もわからなかったですけど、
びっくりしました最近。
あ、そうですか。
気がついて。
あのね、ふみおくん知ってたか。
なんじゃ。
あのピタパって普通にお金出して券買うよりもちょっと安なるらしいで。
そんなことないやろ。
いや、じゃなくて安なんねんで。
あ、ほんま。
だから初乗りがね、なんか1割かなんか安なるらしいですね。
うん、それはそういうピタパがあるんちゃうか。僕の持ってるピタパではダメです。
あ、違うんですか。
やっぱりなんかどっかで損するようなピタパがもう一種類あって、
あ、
それで乗ると得したいのも、けども全体的にはそんなに変わらんっていうかね。いや、そういうふうに僕は思ってます。
まあけどね、やっぱ楽ですね。タッチして入れ替えるっていうのは。
もう全然違う。
券売機行ってお金入れて。
多少高くてもやっぱあれですよね。そうそうそう。
で、お金をね、ちょっと確認して、あ、ナンバーいくらや言うて、ボタン押すのと、まあ、ピタパを、改札にパッタッとやるだ、あれが来ましたね。
はい。
スズメバチが。
ああ、そうですか。
来ました。
この前も来てたね。
ね、ジャックさんが、山田ジャックさんゲストの時来てましたけどね。
そうそうそうそう。今、ちょうどあれの文法の、巣を分けるシーズンになっちゃうかな。
まあ鳥じゃなくて、今度は虫の方
で。そうですよ。
蜂の方でした
けど、ね。ちょっとスズメよりは、まあ小さいけど、あれ刺され
てる。ほんまにスズメバチっていう名前やな。
そういうことですよ。
かなりでかかったり、
今ね。まあ大きい大きい。ジャクさんが凍らしてはったもんね、これでね。
まあ今日は幸い扉閉まってるんで、ガラスにぶつかっただけで済みましたけどね、はい。
家の中入ってこなかった
んですね。はい。まあそんなですね、江坂駅を過ぎまして、
地
下鉄に揺られること、まあ大体40分ぐらいかな。
まあそんなもんですね。
長駅に到着いたしまして、もう長駅ぐらいになるとね、混んでた地下鉄もお客さんがだんだん少なくなってきて、まあ、快適な車内環境になるわけなんですけど、
何までガバッと減りますね。
はい、まあ、ね、土日で平日とまた違うんですけど、平日はね、本町で減りますね。
本町
すぎると急に減って、休日はまあやっぱり難波あたりかな、もしくは天王寺ぐらいまでちょっと人多い感じもしますけど、まあ、天王寺すぎるとね、基本的に平日も休日も人が減るんですよね。
なんかね、地下鉄もったいないなっていう
気がする。いや、だからやっぱりあそこから南が、大阪市地下鉄御堂筋線のちょっとネックやと思いますね。あそこでもっとお客さんが行くと、まあ 市営交通局も潤うんじゃないかなと。だからそういう意味では、うん、今回の大阪バードフェスティバルももっともっと大きいイベントになったら、
ね、
いろんなとこから人が来てくれるんちゃうかなと思いますね。うんうん、
いや、面白いイベントでした。
いや、本当ね。
それ置いといたとしてね、その、てっぺんの動画見てるだけで僕はそのブースが回ったことなかったんでね。
あ、
こういうのはまあ僕の好きな高学級的なもんがいっぱい並んでるブースとかね、メカニックもあったし、顕微鏡みたいなものも置いてあったし、ミノックスとか、まあ、好きな会社もいっぱい来てたし、あれまた。
実際に覗けるでしょ。
うん、
僕覗いてないんですけど、うん、覗けるみたいなんですよ。
みたいですね、
会場ではそういう人いっぱいいました。うん、まあ、特に男性が多かったですけど、うん、覗いてある人は。
ね、まあ、共栄産業なんて、その、望遠鏡の専門会社も来てたからね。あれはもともと天体望遠鏡の、あの、会社なんですけどね。
あ、そうなんです
か。やっぱりじっくり見たかったですね、私。
まあ、やっぱりこう、鳥見るにはあれ必要ですか？
やっぱり。
僕ね、鳥ってあんまりね、見たことないんですよね。うん、まあ、言うたら道歩いてて、スズメとか鳩とかヒヨドリとか見るぐらい、カラスもそうなんですけど、うん、そんなちゃんと見たことないんですけど、うん、鳥見る人にとってはあの望遠鏡で必要なんですか。
う
ん、
まあ望遠鏡もそう、双眼鏡タイプと今みたいに単眼、うん、あのいわゆるその何ですか、
立体視できないやつですよね。
立体視できないやつです。うん、あれでは三脚に据えるんですけどね。
あれ必要ですかね。
もうあれはやっぱり一遍見たらもうやめられません、ね。
やっぱり値段によってレベルがあるんですね。高いやつは見やすいし、
50万とかね。
安いやつはそれなり。
100万近いのもありますも
ん、ね。そんな高いのあるんです
か。あります
あ。まああれはもう上見出すとキリがないんでね。
ああいう世界はね。
まあ、ちょっとあんまり見ん方がいいかもしれません。
まあね、あの見ん方がいいけど見に行くのはいいですよ。
だからこういうところで見たら、まあ、その素晴らしさが分かるかもしれないですからね。
はい。
で、長駅到着いたしまして、エレベーター、エスカレーターで上まで、地上まで降りて、はいはいはい、で、ここからちょっと15分ぐらいかな、歩いたら会場に到着するんですが、その途中にですね、面白そうなイベントがやってまして、大阪市農業フェア。
あ、いいですね。ファーマーズマーケットやつですね。
はい。大阪市何屋の伝統野菜の即売会が、ここで繰り広げられておりまして、
はい、
まあ、あいにくね、ちょっと、雨降ってたみたいで、僕は駅に来た時はもう止んでたんですけど、あの長井公園のちょっと欠点がね、水はけがものすごく悪いんですよ。
やっぱこう低地やからね。
で、まあ、こんだけ雨降るんやったら、もうちょっとこう、地べたをね、考えて、ぐじゅぐじゅの泥はやめといた方がいいんちゃうかなって、まあ、けどあれこけても痛くないっていうか、いろいろ言い点はあるんですけど、やっぱりこの公園も、下がぐじゅぐじゅで、みんなすごいお客さん来てたんですよ、この農業フェアね。
あれは面白いですよね。
ただ、泥だけになってまして、で、すごい長蛇の列が並んでてね、これ何やろなと思ったら、どうもアンケートに答えたら、花の苗を、もらえるらしくて、そのプレゼントの列やったみたいですね。
なるほどね、みんな花好きやからな。
いや、ほんまにな、特にあの、50代、60代、70代の、あの、おばちゃんは花好きやな。
うん、それはもう、あの人らはもう、女の人は絶対花が好きやから、それは特に工事的であの辺になると、ちょっと時間もできるしね。
うん、で、僕ら大阪市内をブラブラしとったら、家の前に立派なプランター置いてる家もいっぱいありますしね。
そう
こういうところでももらうんかなと思いましたね。
やっぱ花の種っていうのは、僕にとってはなんちゅうことないけども、やっぱり欲しい人は本当あんだけ列してね、
そうね、
今、てっぺんの映像見てますと、すごい列ができております。
河内レンコンもありました。
ああ、よかったですね。
大根、キャベツ、小松菜、
いいですね、
ほうれん草、春菊。
はいはい。
そしてですね、餅つきの実演販売もやってた。
いいですね。
らしいですね。
ぺったんぺったんですね。
はい。JA 大阪市の方が。
今日の野菜がいっぱいありますんでね。はい。いっぱい見直してほしいですね、
そんな、
ね。
まあそんなですね、大阪市農業フェアというイベントがやって、まあ入場もこれ無料なんで、ゆいをお腹に抱えながら、僕もちょっと GoPro 構えてですね、いろいろ会場回っておりまして、で、そこから歩いてもすぐの場所に、大阪バードフェスティバル2015の会場であります、大阪市自然植物館が登場した。
何回もお世話になってます、
わけでございます。ちょっと最近ね、ご無沙汰やったんですよ。
まあちょっと忙しかった
らね。実はね、特別展も行けてなかったですし、まあだから、まあ、たまには行かなあかんなっていうのはありまして、
絶対そうです
ね、まあ今回ほんまは僕ね、ゆいを連れて行かないつもりだったんですけど、よっちゃんがそのいろいろなことがございまして、ちょっと体調が良くなくてですね、まあ、これやったらしゃあないからゆいと一緒に行こうかっていうことで、今ゆいと一緒に会場を今から歩くわけなんでございますね。
はいはい、
で、会場がですね、1階と2階に分かれてまして、1階がですね、先ほど言いました、その望遠鏡とか双眼鏡のメーカーとか、もしくはその一般企業で協賛しているようなブースが、まあ多く見受けられまして、もちろん、そういうサークルもありますよ。
はいはい、
何は骨骨団のサークルとかありましたけど、で、2階に行ったら、2階がね、メイン会場で、ネイチャーホールっていう、まあ特別展をやる会場なんですけど、
恐竜なんかのね、あとこですね。
そうです。そこが、まあ、和田さん曰く、和田岳さん曰く、メイン会場で、本当たくさんのですね、その、サークルが 集まって、
あんだけのおりましてですね、東京とかね、他の都市からも来てくれてね。
そうですね。
まあ、あの、ほんと、支援者国団の実力っていうか、和田さんの人気っていうかね。
すごかったですね。
あれはやっぱりすごいですね。
じゃあ、このですね、はい、ネイチャーホールをちょっと今から歩こうかなと思います。はいはい、もう本当ね、たくさんのブースが会場、所狭しと並んでおりまして、まず僕が目に留まったのがですね、岸和田自然資料館という。
ここはすごいところ
場所でございまして、まあ、以前ですね、僕が一回、この時も確かユイと一緒に行ったんですけど、あれは、あれ JR やったか何回やったかな、うん、タコ地蔵駅。何回ですか、うんうん、何回のタコ地蔵駅っていうとこから歩いて15分ぐらいの場所にある、はい、まあ、そんなに規模の大きくない、うん、建物なんですけど、まあ。
なんか昔の銀行みたいなところね。
そうそうそうそう。
あれ、いい博物館ですよね。
確かね、紀州街道沿いのね、建物やったと思うんですけど、まあ僕もそういう意味では一回行ったことある場所やったんですけど、この岸和田自然資料館の方がブースを出しておりましてですね、何してはるんかなと思ってこう見ますと、大きな鍋が2つ置いてありまして。
珍しいですね。バドウォッチングの鍋って何？
銀色と金色の鍋で。
豚汁ですか？
いや、豚汁はさっきのね、大阪市農業フェアで150円で売ってました。
あ、そうですか、ね。まあ、これちょっと、まあ、同じようなとこやってるとは言いながら。
そうそう。
バードフェスティバルとは直接関係なかった。
関係なかった。あ、そう、大阪市農業フェア、バードフェスティバルと全く関係ないですから、皆さんね、注意してください、ね。
長い公園でやってはった
そう、そう、そういうことです。はいはい、で、まあ、ここ何してるんかなと思って
鍋があった
見ましたらですね、うん、なんか、鳥に関連する、この、まあ、言い伝えというか、伝説をですね、この鍋の中に入っておりまして、まあ、いわゆる鳥くじっていうんですか。
ああ、くじ引きみたいなって、はい、紙を折って、折ってかなんかしてるわけですね。
そういうことです。で、この鍋の蓋を開けて、中に折ってる紙がいっぱいあるんで、まあ、その中から一個選んで、こう見ると、
なるほど、
鳥関連の、
ことわざとか。
昔の伝説。
おいおいおいおい。
なんか怖い方と、なんかなんとかな方って、色分けしてるみたいなんですけど。
今まあちょっとね、子供の世界で妖怪ブームみたいになっとるから。
そうそうそうそう。で、なんか一個、こう引いたら、うん、ね、スズメの宿をこう壊したやつは、その自分の、自分が旅した時の宿に困るみたいなこと書いてましたね。
僕、詳しいことありますわ。
そう、だからその時は、うん、宿が取れないです。
あ、そうです。今のところ取れてますけども、まあ、もうこれから問題ですね。
そうなんです。気をつけてください。
何回か子供の時壊してますんで。
はい。で、その隣にありますのがですね、はい、アクアピア、アクタ川さん。
ああ、ここもすごいとこですよ。
ございましてですね、はい、なんか鳥クイズみたいなのやってましたね。鳥の頭蓋骨から、
面白い、骨です。
何の鳥かを当てるっていう。和田さんですら間違える難問奇問が。
そうですか。は
い、へえ。なんか素人編とかね。
なるほど。
上級編とかあって、で、最後に鬼畜編っていうのがあって。
鬼畜
って言うんですか？まあ言うと、鬼の家畜ですよね。鬼畜米兵の鬼畜ですよね。鬼畜編。まあだからそれだけ、レベルが高くなると。まあ鬼畜編になると、鳥の専門家でも間違えるっていうね。そういうイベントをやってましたね。
芥川ですね。はい。いやいや、ここも本当面白い博物館ですよね。
他にはね、なんかね、フクロウの、巣箱を自分で作られて、
うんうん、
でその中にフクロウを育ててね、まあ、痩せぬフクロウですけどね。
うんうんうん、
で、そこからですね、まあ、痩せぬフクロウが飛び、巣立った後にですね、うん、その巣箱の中のものをこう外に出して調べるというですね、うん、ことをやってはる NPO 法人共生の森という、
面白い
ブースもございました。なんかいろんなね、
うん、
まあ今ちょっと映像出てましたけど、いろんな小さな骨が、フクロウの巣箱から出てくるんですよ。
なるほど。ということは食べた後の、
うん、
いわゆるもんですね。
そうですね。
なんかさ、いわゆる肉食ですから、この、
そうですね、
この
どこの、ちょっと待って、ブースやったかな。ちょっと待って、今ね、映像を見ながら。
巣箱もフクロウも出てますね。
はい、これ今、和田さんが、
和田さんが、
ヒヨドリの頭をかぶってる和田さんに、あ、これですね。あ、ごめんなさい、ちょっと
難しいで、
今、しゃべりながらパソコン動かしますんで、
うん
はい、ちょっと待ってくれ。池田、人と自然の会って書いてました。今ちょっと間違えてましたね。僕、はい、別の名前言ってしまいましたけど。
はいはい、
池田、自然と、人と自然の会という。
そうですか、
まあ。そういうブースで。
なるほど。
巣箱の中の、
うん、
内容物を。
なるほど。
フクロウの巣箱の中の。
後の。
はい。
巣箱をもっぺんちょっと取らしても
う
て、
うん、
中をバーッと開けてみると、 小さい骨がいっぱい出てきて、袋が何を食べてることがある
か。そう、まあ、多分だからカエルの骨とかね。ね、
食性の、まあ、調査ですね。
なんか、あの、爪とかね。
なんとな。
なんかいろんなものが出てきたと。またもしかしたら、あの、小さい鳥も食べてるかもしれないし、ね、ネズミとかも食べてるかもしれないですけどね。はい、ね、まあ、いろんなものが巣箱から出てきたということを紹介されておりました。
はい、ありがとうございます。
で、他にはですね、伊丹市昆虫館。
あ、ここも有名なところ、
ね。そして伊丹市昆虫館友の会。
はいはい。
まあ、二つブースを出してはりまして、はい、ここはですね、あの、まあ、基本的にはやっぱり名前からするとこ昆虫なんで、ね、まあ、今回のバードフェス的にはですね、やっぱりこう鳥をメインにしてくれと、和田さんが頼んだらしくて、モズを展示してまして。
大阪の鳥ですね、モズ。
そう。はい、で、まあ、モズをどういう展示されてるんかなと思いましたらですね、うんうん、あの、クリアファイルみたい、あの、透明なケースに、うん、あの、こう、小さな枝が、木の枝がいっぱいあって、うん、そこにね、なんかカエルとかバッタとかが突き刺さってるんですよ。うん、
あ、わかりますか、
ね、いわゆるあの、
見たことあります、
何でしたっけ、何って言うんですか、ね、モズのね、
ハヤニエとか
言ってた。ハヤニエの展示をされてましてですね。
何回も僕見てますよ。
あ、モズってこんなもんを、その枝に刺したりして。
うん、あれ保存するんですよね。
いや、あれね、和田さん曰く何のためかよくわかってないって、専門家的には言うてましたね。
前もそれ和田さんから聞きましたけど、
ね。あ、そうですか。
まあ、僕ら普通素人はね、飯食うときにないとですよ、冬になって困るから、
はい、
あれでも昔はイナゴが多かったんですよ。
ああ、これまたほら見てください。これまず牛ガエル。
やられてますね。
はい。で、トノサマガエル。
ああ、大きいのが触れとるね。
カナヘビ。
はいはい、カナヘビは、は
い。まあ、いろんな動物がもう言うたらミイラ状態になって枝に刺さってるわけですね。
ほとんどがイナゴやったね。今イナゴは少ないんですね、これね。
かもしれないですね。で、もしかしたらカナヘビとかの方が美味しいんかもしれないですね。
まあ、そうか。
モズにとったら、ね、
大きいしね、それね。
はい。コガネムシとか。
ああ、これもやられてますね。
はい。ハチ。
はい、やられてますね。
マイマイカブリ。
ああ、いいですね。なんかみんなジャコみたいになって美味しいんですよね。
カメムシとかね。まあ、もともとのカメムシなんかジャコみたいなもんですけど。
まあ、あれ香辛料も入ってるしね、
はいはい、さらに水分が抜けて
美味しいわ、
ね、もしかしたら太陽に当たってビタミン C が増えるとか ね、 そうそう、うん、ね、大根みたいですけどね、
まあ、学者ですからね、うん、もう一つ証明されてるとおっしゃったけど、普通はこれはね、うん、冬の食べ物やというように言われてるんですよ。
まあまあ人間が常識で考えたらそうですよね。
そうそうそう、その方がまあちょっと楽しいわ、あの物語になってね、
そうそうね、
なんでこんなことしよるかいうのにね、はい、分からん言うてしもたらおもろないけどもね。
で、他にはですね、うん、鳥類繁殖分布調査会というちょっと硬い名前のとこがございまして、まあ、これ何してるかというと、日本全国のですね、あの、定点観測みたいなことをして、まあ、その場所にどんな鳥が生息してるかっていうことを調べてるとこなんですが、
繁殖してるかっていうことですね。
そういうことです。ただですね、まあ、想像したら分かる通り、もう気の遠くなるような作業でございまして、なんか一般の方もね、参加できるらしくて、ここの鳥類繁殖分布調査会のホームページ行ったら、なんか日本地図でここ私やりますよっていうのをなんか予約できるみたいですね。
なるほど。
一般の方の力も借りて、あの鳥がどこで繁殖してるかっていうデータを取ってる。
まあ、一般の方は力借りんとできんでし
ょ、まあ、特に大阪なんでね、町民の町ですからね、もともとそういう部分もありまして、まあ、ここは日本全国的な展開されてるところで、東京から来られた、そういうブースもございました。
はい、なるほど、なるほど。
で、その隣にですね、はい、ありましたんが、何やしゃんけど、ホットプレートの置いてる、なんかあの、ホットケーキでも焼くんかなというところでございまして。
焼肉みたいなんですね。
そうですね。はい、匂いはしなかったですね。和田さん曰く飲食は禁止やと。
あ、そうですか。
言
う
てましたけど。
失礼しました。
はい、カラーマーキング。鳥類調査グループ関西というとはございまして、
マーキングとこうね、わかめたりするやつ、
そういうことです、ね、そういうこと。ただね、ここがやってはるのは、その普通の色付きのただの色ついてるばっかりじゃなくて、かなり大きめの、
なるほど、
まあ色付きの赤とか青とかね、輪っか作ってまして、
ちょっとサギとかあんなタイプかな、
というかね、あのまあ多分比較的大きめの鳥につける、そのマーキングやと思うんですけど、ただここの作ってはるのは、遠くから見ても番号とか色が分かるようにしてるんです。普通鳥をね、捕まえて、
そうですね。
で、足の輪っかをこう見たりするじゃないですか。
どこで放ったとかね。
やっぱりそれすると鳥に対してもストレスあるし、で、人間の方も捕まえる労力がいるじゃないですか。それやったら、まあさっきの双眼鏡とか望遠鏡で、なんか飛んでる鳥もね、
見える。
あの、まあ、そのマーキングが見える時もある。まあ、ほとんどは止まってる鳥なんですけど、で、その遠くから見て、まあ、足元の、その輪っかを見てですね、まあ、何番やとか、
なるほど、
いうので、情報調査をするという。
まあまあ、軽い素材で、鳥に邪魔にならんように、割と大きなのつけさせて持てるということでしょうね。はい、そうですね。それはまあ、一番よろしいわな。
で、ホットプレートは、そのマーキングの輪っか作る時の、あの、実演のために置いてるらしいですね。なんかね、こんな、
曲げた
木の棒みたいなのがあって、で、色付きの、 そのプラスチック板が置いてあるんですよね、うんはい。で、それをホットプレートの上で温めて、で、だんだんこう曲がってくるじゃないですか。その時にその木の棒で、あの丸にするらしいですね。まあ実際僕見てないんですけど、和田さん曰くそんなにこれみんな人気ないイベントですよ言ってました。和田さん的には面白いらしいんですけど、やっぱ一般の方にはちょっと、ね、この作ってもまあそんなに受け入れられないかなという感じはしましたけど、
まあそれもないとね。
そうですそうですそうです。
一般的なもんばっかりやっててもおもろない。
それで係の方もねちゃんと一生懸命やってはりましたから、まあ、ぜひ僕もで次回もしこのイベントがあるんやったらね、どうやって作るのか見てみたいです
よ、
ね。
なるほどなるほど、はい、
でその隣にね、はい、大阪城バードウォッチングっていうブースがあって、
大阪城だけのバードウォッチング。
ただね、なんか南極に行ってきましたっていう展示もあって、なんかいろんなことやってはる方やなっていう、なんか個人でやってるかもしれないですね。
あ、まあ、大阪城ってね、バードウォッチングの人多いですよ。
は
い、
あ、そうなんですか。
結構たくさんいろんな人が来てはります
よ、ね。あ、まあやっぱりじゃあそこで鳥観察してあるんでしょうかね。う
ん
う
ん、だから鳥が飛んでいく時の旅の中継基地だったりね。あんだけのやっぱり都市の中の大きな緑っていうのは結構ないもんですからね。
まあ、だから鳥好きが集まるんですか。え、大阪城鳥好き集まってますか。
鳥好きの人も多いですね。
あ、そうですか。
結構双眼鏡持って歩いてるところ。
前なんかふみおくん一回取材行った時に、インコかなんかいっぱい持ってる人もおらんかった。
あれはインコというか、まあ、トカゲみたいなも
の持ってるね。なんかあトカゲか、
あの人時々ね、
ママチャリの前のカゴにトカゲ置いて、
割と大阪の公園に時々出没してはってね、修学旅行の生徒とかあんなにですね、トカゲ持たしたりしてね。
ということはあれは鳥やなかった。
鳥やなかった。鳥の人も何回も持てますよ、大阪城では。
まあ、そんな大阪城バードウォッチングというブースを出してはる、
一つのネイチャー的な、ね、ポイントですからね。長井公園もそうやし、ウツボもそうやし、そうですね、大阪城もそうやしね、
だから意外と大阪って大都市やから、うん、そのバードウォッチングとかできないと思ってる人いるんですけど、そうじゃないんですよ、というか、まあ、むしろ鳥ってね、人間と一緒に住んでる生きてる部分もありますんで、
そういうないと生きれん鳥もあるしね。
人の多いところに、おる鳥もいますよね、たくさんおる鳥も、まあスズメとかが代表ですけど、
ね、でも僕も朝だからね、千里中央のね、池でやっぱりおしどりの夫婦今日見に行ってね、よっちゃんと一緒に
今日行ったん、
今日今行ってきたとこですよ。
雨降ってなかったか。
雨大丈夫でした、ね、あ、出ました、ね、
おしどり元気やった。
ああ元気やった元気やった。こんな都市の、まあ副都心と言われるところのですね、まあ、
僕らの歩いてこの、ね、スタジオの周りですけどね。
そうそう、あの私のところ、あのスタジオと同じ町内に池があって、そこにまあおしどりがね何つがいも来ててですね、それ朝まあ見に来る見に来る人がたくさんあるということは、まあ、結構近くに鳥がおるということですよね。
そういうことですよね、うんうんうん。でそのですね、はい、大阪城バードウォッチングのブースの目の前にありましたのが、奈良教育大学自然環境教育センターという、
いいね、
まあ、若手の学生たちが運営するブースでございまして、
いいね、
まあ、ここもですね、可愛い女の子とか、
いい、
まあ、男の子とかいまして、
はい、
そういう自然調査っていうんですかね、まあ、鳥の、環境によってどういう鳥がおるんか分布してるんかっていうことを研究してある方もいましたし、
はいはい、
でなんか子供が楽しめるようなですね、鳥の絵とか、そんなのこう大きな地図みたいなところにこう貼り付けて楽しむみたいなね、まあ、この林、杉の林はこんな鳥がいるよとか、鹿公園にはこんな鳥がいるよっていうのをこう貼るようなね、
まあ、そういう人が、ね、遊び
がありましたね。
学校の先生になってくれると、
そうですね、
まあ、子供も鳥好きになってくれたり、鳥について自然から学ぶところとかをね、そうそう、教えて、まあ、教育大学ですからね、
そうですね、
したら教師になる方もたくさんおられると思います、
ね、まあ、一生懸命僕に説明してくれて、
ね、
大変好感が持てたブースでしたね。
奈良教育大学万代ですね、は
い、でその向かいにございましたがですね、ちょっとひときわ大きなブースでございまして、阪神阪急未来の夢町基金という。多分ね、これね、今回のバードフェスティバルの、その、まあ、資金の一部を提供してる、その、企業というか、
そう、
とこですね。
あ、いろんな企業あるんかね。
阪神阪急未来の夢町基金という。
はいはい。
いや、企業って先言った協賛多分企業っていうのもお金出してるんですけど、ここの町基金が結構大きな部分を占めてるんじゃないかなと思いますね。
はいはいはい、
まあ、そういう、まあ、阪神阪急の、まあ、社会事業の一環の基金があるみたいですね。まあ、そこに、おそらくこのバードフェスティバルさんが応募して、まあここの、あ、じゃあ出しましょうかみたいなことになったんやと思いますが、それでこんだけ大きいブースを作ったみたいですね。
あ、これはちょっと僕知らんかったですね、はい、
でその隣にありましたのが日本バードカービング協会といいまして、これ何や言いますと、木で鳥作る、
はい、カービングですよね、
とこらしいですね。 まあこれもかなり精巧に。
ものすごいですよね。
あの、できておりまして、はい、もう遠くから見たら多分本物に見えるような、あの鳥の模型もいっぱいございまして、岡田さんが絶賛してたのはスズメですね。
うん、なるほど。
リンゴの上に止まってるスズメというね。
ああ、なるほど。
そういうカービング、木製の人形がございまして。
紅玉リンゴなんかをちょっとかじって、ね、中の実がちょろっと見えてると
。そういうことです
ね。その上にスズメが飛んでる、止まってるって。ま
あ、ようできてるらしいです。
これはそうです、
ね。かなり精巧に、はい、あの、細かいとこまで再現してるなということを言ってありましたね。
カービングの世界も深いですね。
深いね、はい。関西バードカービングクラブも来ておりました。
なるほど。
まあ、だから日本と関西2つあるみたいですね。
なるほど。
もしかしたらもっと別のとこには別のカービング協会がある、クラブがあるかもしれないです。
この2つぐらい来てはったということですね。
そうですよね、はい。で、もうちょっと行きますとですね、うん、今度は関西野生生物画クラブという、鳥の絵を描いてるクラブの。
野生生物画ですか。
画ですね。かなり綺麗なというか、巨大な絵でしたね。
あ、そう、
巨大な絵がありまして
実物大の絵、
多分実物大だと思いますね。
面白いの、いろいろあんねえね、小鳥関係もね。
まあ、あの、そういうカービング作るとこもあるし、
ようこれだけの、ね、
調査してるとこもあるし、
クラブを集めありましたね。
で、絵描いてるとこもあるしということですよね。
オール鳥ですね。
はい、もう鳥、鳥、鳥、鳥のお祭りでございますから。
もう鳥のちょっとあの、羽がきれい、ちょっときれいような人なんかいったら気絶ですね。
もう骨とかもね、なんか鳥の骨切らない人たまにいるらしいんですけど、まあ、それも絶対いったら気絶、気絶どころじゃ済まない。はい、もう発狂しますね。
なるほど。
はい、愛鳥会、
あ、久米田、久米田
池ですね、岸和田の久米田愛鳥会でございまして、はい、うん、まあ、ここはですね、うん、あの、どんぐりを使って鳥を作るという、
なるほ
ど、この鳥がね、超成功にできてましてね。で、面白かったんが、
う
ん、まあ、やっぱりどうやって作るのか気になるじゃないですか。そしたらね、ちゃんとこの、うん、順を追って、
はい、
このようにできるんですよ。まあ、最初は普通のどんぐりからですね。今度はどんぐりに爪楊枝とかをつけて、はい、まあ、足を作ったりして、はいはい、で、色付け、
はい。
で、最終的には完成というのをですね、まあ、ちゃんと分かりやすいように展示をしてくれておりまして、まあ、僕が見たのは生地のね、
あ、面白いですね、
制作過程でしたね。真っ
赤の皮の生
地。あれもなかなか上手に作ってましたね。
どんぐりなんてね、僕らやったらコマとかね。
うん。
そんなんで、
この前。矢印べとかね。
まあ、それぐらいでね、まあ、ゆいとかはやねが来た時に、
そうそう。
ゆうちゃんがいつも切り餅出してね、うん、どんぐりでコマ作って楽しんでますけど、
子供が好きなんですよ、どんぐりは。 あれ本当ね、あの、金かからん一番いい遊びだと思いますね。
心はもう道にどんぐりだらけでね、
本当にね、
一緒にどんぐりが多いとこです
けど、ね、まあ、このね、久米田愛鳥会のどんぐりは金かかりますよ、
まあ、そ
ら
そ
うですよ、よっちめっちゃようできてますから。
金かかる違って時間がね、
時間と金ですね。で、あのね、久米田池が世界遺産に認定されたとかいう話もしてましたね。
あ、そうですか、
はい、
まあまあ有名な池ですけどね。
そうそうそう、
なんとなんと、これは知らんかったですね、はい、はい、
で、その隣行きますとですね、はい、おつだ休耕田クラブという、
これみんな名前ですか、おつだとか、
はい、おつだ、あの、甲乙丙のおつに田んぼで、で、あの、休む耕すたというね、休耕田って呼ぶんですかね、クラブっていうのがね、
ま
あ、これ何してるとこかというと、
うんうん、
あの、まあ、休耕田で、はい、遊ぶクラブらしいですね。
面白いですね。あれもったいないです。はい、もう休耕田ってね、もうほどいたら、鈴木の原っぱになってしまいますからね。
そうそうそう。で、まあ、休耕田クラブの紹介と、うんうん、あと、まあ、子供が楽しめるアトラクションみたいな、うん、あの、この、あの、ブースに用意してて。
なるほど。
なんかこの、相撲の、なんか相撲のあの、紙相撲みたいなのあるじゃないですか。
あ、あるあるある。
まあ、こっち四角の箱やったんですけど。
どんどんどんどん叩くやつ
ですね。そう、四角の箱にですね、うん、穴が6つぐらい開いとって、で、釣り竿の先にですね、うんうん、糸を垂らして、ね、鳥が、の竿があるんですよね、で、多分その鳥の竿のくちばしと、うんうん、その穴のところに、ね、いろいろ虫とかが入ってるんです、それぞれ磁石がついてるんですよね。で、その釣り竿の鳥を、その、まあ、休耕田を模したその箱なんですけ ど、に垂らすと、うん、まあ、穴の中に入ってるもんがひっつくっていうね。ミミズがひっついたとか、まあ、土壌がひっついたとか、まあ、鳥はこういうのを食うとるよ、みたいなのを遊びながら学べるっていう、子供の体験ワークショップみたいなのもやってましたね。
アイディアですね、それもちょっとしたね。まあ、あんな道具があると子供乗りますからね。
そういうことでございます。
この鳥は食べ、これ食べないとか。
そうそう。で、和田さんが言ってましたね。これは、この鳥こいつ食べへんぞっていうのも捕まえてましたね。ま
あ、それも言うじゃないですか。これは食べへんでって教えてあったらね、子供にね。
こいつはミミズ食べへんぞ。
ね、そうですか。はい。
はい、チームウォッショイ。はい。出てきましたね。
え、
チームウォッショイです。
あ、そうですか。これ何でしょうね。
魚っしょい。
あ、そう
ですか。とか言って、なんか、まあ、ワッショイかウォッショイか、わかんないですけど、はいはいはい、まあ、そういう名前のブースがございまして、 ここはですね、うん、万華鏡を作ってましたね。
なんだな
これ、結局何してるサークルやったのかな、これは。万華鏡を作るサークルじゃないと思うんですけど、ま、やっぱなんか鳥関連のサークルのはずなんですけどね。ここですね、今映像出てるとこなんですけど。
あ、今ちょっと出てますね。
はい、チームウォッショイ。
あ、なんか、筒みたいなの置いてました。これ万華鏡になるんでしょうね。
はい、そう、万華鏡をね、自分で作るのかな、それともこのブースの方が作ってくれたんかな。
うん、うん。いや、自分で作るんでしょう。ここに入れるものがいっぱい置いてますよ、はいはい、
これ鳥とも何の関係があったか、ちょっと、あ、なんか鳥のおもちゃも今おばちゃん持ってはるな、サイコロの面に鳥の写真がついてるやつとか、
うん、鳥の目玉みたいなのもありますね、うん、
まあ、ちょっとここは分かんないですけど、まあ、とりあえず万華鏡を作ってまして、はいはい、本当非常によくできた万華鏡で、はい、僕も見させていただきました。
楽しいですね、小野、うん、先生も見てはりますね、はいはい、その映像が出ております、
うん、
はい、
でね、最後の方になってきました。今度は恐竜愛好会ジェラシックパークンという、ジェラシックパークンのくんはですね、はいはい、まあ、誰々くん、太郎くんとか、一郎くんのくんですね。
なるほど、
で、まあ、ここ何してるかというと、うん、ね、鳥の塗り絵みたいな、してましたね。
なるほど、
うん、まあ、子供たちいっぱい楽しんでましたけど、まあ、これもなんか意図があるんやと思います
が。それはやっぱり、恐竜がですね、今生きとる鳥の子孫やってことが言いたいんでしょ。
ああ、それですね。で、ちゃんとね、まあ、そういうことを聞く人がいるんでしょうね。系統図みたいなのがございまして、まあ、この系統図を見ると、やっぱり鳥は、恐竜は鳥の、まあ、仲間というか、鳥屋で、仲間じゃないですよ。恐竜は鳥屋でっていうことを。だから
恐竜は滅びてへんと。
を証明するような、
ね、
そうそうそう、表もちゃんと用意してありまして。
鳥っていうのは、まあ、恐竜が進化したもんやと。進化っていう言葉を使うとあかんかもある。
そうそう、
まあ、変わってきたもんやと。
だから、まあ、カラスも鳥やし、
そうですね、カラスも恐竜
です。まあ、そうそう、スズメも恐竜やしっていうことですよね。で、最後の方来ました、さつき山動物園がですね、ブースで来ておりまして、
ゆうちゃんが行っとるとこ
ですね。さつき山動物園、よく新植物館もブース出してるんですけど、さつき山動物園来るときは、だいたいウォンバットとかね、ワラビーとかね、まあそんなんなんですけど、今回はバードフェスティバルなんで、エミューです。
エミューです。
エミュー推しで来てありまして、まあ僕はよく、この新植物館でも見る、係の方、まあ多分あの方、さつき山動物園の職員の方やと思いますけど、エミュー推しで来てまして、エミューの卵があったりね、エミューの卵って皆さんどんなんか知ってますか？
うん、僕はまあ知ってますけどね、はい、
ダチョウの卵よりか小さいんですけど、うんうんうん、ただ、ね、鶏の卵と比べたらかなりでかいん で、うん、で色は白じゃなくてね、うん、まあ、灰色っていうか黒っていうかまだら、
うん、
灰色地に黒のまだら、もしくはなんか緑色の点々みたいなのがついてる卵なんですよね、うんうん、はい、まあ、あれも目玉焼き作ったらかなり何枚かできるような巨大な卵なんですけど、ちゃんとね、
はい、
さつき山動物園行ったことあると分かるんですけど、うん、エミュー全部名前ついてるんですよね。でそれをね、飼育員の方みんな判別することができるらしいですね。まあ、それ、現地の方も言うてありました。
はいはい、はい。
まあ、そんなですね、さつき山動物園、エミューの羽のストラップなんていうのも、売ってましたね。
なるほど。
いくらかちょっとわからなかったですけど、はいはい、まあ、綺麗な、キーホルダー。
まあ、お年寄りもやからね、はい、大事にそれをして、キーホルダーに加工して
あげましょう、ね。ちゃんとほら、これ、アヒルの卵と、
映像を見ましょうか。
今、鶏の卵。あ、
これですよ、
そして、エミューの卵。っていうのが表示、展示されてます、
はい。アヒルも鶏は大きいですね。
そうですね。
またそのエミューは、そのアヒルのまだ3倍ぐらいあるかな。あるような、まあそんな、ちょっとまあ、ブルーか濃い紫、紺色というんかね、まあ。
なんかね、グリーンにも見えることも、
まあ見えません、
ね。まあこれ、ホワイトバランスの関係もあるんですけど、これね、
なんかちょっとしたこの琥珀色のような宝石のような表面の色してますね。
これなかなか面白い。家にあったらね、エミューの卵、いいです。からっても欲しいぐらいですけど、
ね。まあですね、
はい。エミューの足型なんていうのも表示されており、展示されておりまして、
はい、僕はまあエミューはやっぱり鳴き声がいいですね。
ブンブンブンブンブンとかですね。
そうですそうです。あれはもう近くで聞いたら忘れられませんね。
でね、泣いてほしい時に泣かないんですよ。
まあそうそう。
で泣いてほしくない時に泣くっていうね。あの餌をね、ちょっとあげるふりして、
なるほど。
さつき山動物園100円で餌あげるんですけど、餌あげるふりして、ちょっと引っ込めたらね、
なるほど。
ブンブンブンって。
はい。
まあ言うたら、奈良の鹿みたいなもんです
ね。
奈良の鹿はね、鳴くというよりも、角でこう、餌くれ入れてるんですけど。
あ、そうないですよね。
はい。エミューの場合は、檻に入ってますんで、つつかれることもあんまないんですけど。
ぜひ皆さん、子供さんにね、エミューの鳴き声をね、聞かせてあげてほしいと思います、ね。
さつき山動物園、入場料はタダですからね。
まあ他、まあいろいろ、
お金が
高いです
ね。そう、お金かかる部分もございますけど。
はい。
そんなブースが来てはりまして。
はい、わかりました。
まあ、他にもね、いろいろあったんですけど、まあ、全部言ってると時間なくなりますので、はい、まあ、ネイチャーホールボラボラ終了ということで、はい、まあ、ここは一応メインの会場やったらしいですね。
なるほど。はい。
で、その下に行きますと、今度は、1階の、 会場がございまして、はい、僕は結局ここの1階の会場がメインやと思ってたんですけど、いろいろ回っておりますとですね、僕が映像撮らせてもらったゾウジルスさんの、はい、あ、ゾウジルスさん、間違えました、タイガーです。これね、よう僕間違えてね、タイガーの方に、僕はずっとゾウジルス言ったら、いや、タイガーですって言われまして、なんか調べると両方とも大阪の会社らしいんでね、なんかまあ僕は間違えたんかなと思いますけど、まあ、タイガーは虎のマークのタイガー魔法瓶さんが来てはりましてですね、はい、まあ、ここどんなことされてたかというと、はい、魔法瓶って、水筒、いわゆるボトルですよ、ウォーターボトルって、はい、まあみんな似たようなの持ってるじゃないですか。はいはいはい、で、小学校とか、まあ、ゆいの保育園もそうなんですけど、ほんまよう間違えるんですよ。
なるほど。
間違えて友達のやつ持って帰ったりすることがあるんで、それをしないようにって言って、プラスチック版でネームプレート、
この頃ね。
はい、作るワークショップをされてて、まあそれやっぱりバードフェスタなんで、うん、鳥柄のネームプレートを作ってありまして、これかなり盛況でしたね。
はい、なるほど。
超盛況でね、うん、僕結局まあ唯ずれっていうこともあって、その、ネームプレートを作るイベントには参加できなかったんですけど、ほんとたくさんの親子連れ、子供さんたちが参加されてまして。
う
ん、ま
あ人気ですよね。やっぱりどうしても水筒っていうのが今ね、はい、うん、水道の水を飲まようになりましたから、子供らが、ね、十分飲めるんですけど、いずれ何かしら飲まようになって
まあまあそこはまたね、問題はちょっと違うかもしれないですけど、
ね、
で、はい、やっぱりこう、商売もしてはるんで、そのブースに、水筒というか魔法瓶の展示がございまして、うんうん、面白かったのがですね、コロポックルさんという方が、絵本作家さんがいるみたいなんですけど、はいはい、その方がですね、うん、デザインされた、魔法瓶、ステンレス製の魔法瓶が展示されてて、
はいはい、
羊の絵と、
うん、
で、あとはね、ライオンの絵と、
うんうんうん、
で、他は、これ何やろ、ハリモグラって書いてますね。
なるほど、はあ。みんなそれ可愛くデザイン化してはるんでしょ
うね。そういうことです。それでもね、その絵本作家の描かれた絵がですね、それぞれ描いてる水筒がございまして、はい、不思議だったのがね、虎、
うん、
がなかったんですよ。
あ、そうですか。
で、虎はないんやなと思って。
まあ、ここ会社は虎ですけどね。
うん、で、なんかね、もしかしたら虎はね、また別の方がデザインされてる、あ、こいつですね。なんかちゃんと名前あるみたいですね。ティグと、ティーラという、
あの、
こういうトラキャラがいるんですけど、まあ別にトラキャラがいるのに多分、コロポックルさんは書かんかったんかなと。
ゆるキャラの、はい、今ちょっとパンフレット見ておりますが、うん、なるほど。これは男女のコックさんみたいな感じでね。
阪神タイガースもね、トラのキャラクターの、あの男の子と女の子いますけど、このタイガー魔法瓶さんも男女のキャラクターがいるみたいですね。
なるほど。
加藤さんという方が対応してくれまして、
そうでした。ありがとうございます。
気持ちのいい方で、ありがとうございます。
そうでしたか。はい。タイガー魔法瓶さんのブースもあったということですね。はい。はい、
で、もう一個映像撮らせてもらったのがですね、日本野鳥の会の大阪支部ですよね。
はいはい、
まあ、ここ何されてたかと言いますとですね、はい、こういうその鳥の絵の描いた小さな紙があるんですけど、
ありましたね、
でこの紙の中に、
はい、
例えば鳥が何羽いるか、
あ、
まあ、ちょっと問題クイズですよね。
そうですか。
で、この鳥は何ですかっていう名前当て、
まあ、
この2つをワークショップでされてて、
そうですか。
で、それに答えるとですね、このような鳥カードをいただけるという、これ、はやぶさですね。
おー、ありました、出てきました、
ね。で、ゆいね、2回したんですよ。
ああ、そうですか。
ゆい、これ、えらいハマってまして、この、
なるほど、
鳥当てっていうのを。2つともね、はやぶさをいただきまして、
ゆい
がね、
そうで
どうもはやぶさのカードが好きやってます、ね。
なるほど、この目がやっぱり鋭いのが、
そうですね。
やっぱり印象に残
った。まあ、猛禽類っていうんですかね、そ
うですね。そうですね。
はやぶさのカードをいただきまして。
そうだったんですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
西野さんと清水さんに対応いただきまして。
そうですか。
野鳥の会の大阪支部の活動なんかもですね、
はい、
いろいろと紹介いただきまして、カムバック中飛プロジェクトっていうのをやってまして、中飛っていうこの猛禽類の鳥がいまして、
ね、
まあ、こいつをもっとこう復活させたいっていうことの活動もされてるらしいですね。
皆さんもこの中飛の話をしてくれは
ったんですか。そうなんですか。僕ね、最初中飛って何のことか全く分からなかったんですけど、どうもこれ鳥の名前みたい、いやもちろんというかこれ多分一般の方は絶対知らないんで、まあ、もうちょっと分かりやすい説明もいるかなと思いました ね、
あ、
話聞いてるだけでちょっとよく分からなかった部分もあったんですけど、まあ、ただ非常に鳥に対する愛の感じられる大阪支部さんでしたね。
そうですね、はいはい、昔からあるこれも会ですよね。
そうそうみたいですね。
はい、
ちなみにタイガー魔法瓶さんはなんか90年ぐらい前の会社らしいですね。こちらも非常に歴史のある会社だったようです。
そうですね、はい、
で他にはですね、もうあと一ブース撮影させていただきまして、
あ、そうでしたか。
一般財団法人の環境事業協会という、
なんかちょっと難しい名前は一見しますね、はい、
で、まあ、何してあるところなんかなと思ってホームページ見てますと、大阪市への 墓地ってあるでしょ。
ありました。
売り割り墓地とか、
ね。ありました
。ああいうとこの維持管理。
あ、なるほど。
とか、あとはね、うん、なんやろ、ゴミの廃棄の技術提供って書いてましたね。まあ、いろんなことされてる。
まあ、大阪市との関係の。
です。まあ、ただ一般財団法人なんで、うんうんうん、直接は関係ないかもしれないんですけど。
事業としては大阪市関係の事業。
そうですね。
ということですね、はい。
ただですね、まあ、環境事業協会さんがこのブースでされてたのは、
あの、
滋賀県のね、孤島にですね、はい、こういう森があるらしいですね。川辺生き物の森という。
あ、そうですか。知らんかったな、はい、僕も。
滋賀県にある、川辺生き物の森で、大阪府在住の小学生1から3年生の親子向けに、季節を感じ親子で楽しめる様々なイベントを行いますという。
そうですか、
まあ、自然の中で親子一緒になって遊ぶという。
うん、まあまあそういう自然がね、
はい、
まあ割と行きやすいところにあるということですよね。
そういうことですね。まあそのですね、窓口といいますか、主催をされているのが、この環境事業協会さんでございまして、まあそれの紹介と。で、面白かったのがね、どんぐりを使って、まあここもどんぐりなんですけど、
どんぐりもね、いっぱいありますからね。
どんぐりを使って、で、まあ、人形作ったりとか、やじろべえ作ったりとか、ペインティングしたりとかっていうワークショップ、まあ、実際に子供たち、大人たちがですね、参加できるようなこともされておりまして、あの、井上さんという、背の高く、あの、爽やかな、
ま
あ、男性の方、井上龍馬さんっていうね、坂本さんじゃないねんなという感じはしましたけど、まあ、その方にあの動画に出演いただいて、また皆さんあの動画ですね、JOBB の YouTube チャンネルで、
あ、そうですか、
あのいつでも見れますんで、先ほど言いました、タイガー魔法瓶さんと、で、日本野鳥の会大阪支部さん、そして、環境事業協会さんです。この3つは、あの、独立して、
あ、そうですか。
動画撮らせてもらいましたんで、ぜひ皆さん見てください。あとですね、あの、和田さんを、和田さんに案内された会場ボラボラもですね、ちゃんと動画に独立して。
僕ちょっとそれのダイジェストも見たんですよね。面白いさ、和田さんがもう、とにかくもう、ユニークな方で。
あの、最初に和田さんがバーンと出てくるんですよ。
すごいですよ。
僕がさっき言いました、ヒヨドリの帽子と、
ものすごいな、あの、迫力は。
あの、カラスの人形ね。あれぜひ皆さんに見てほしいなと思いますね。はい、うん、こんな人がっていう。
ね、まあ、自然史博物館にいてはって、しかも鳥の剣やというね、うん、まあ、ほんまに学者ではありながら、非常にユニークな個性を持った方やなということがね、わかりますね。面白かったですね。
まあ、そんな感じで。
はい。
今回の大阪バードフェスティバル2010は終了いたします。
はい、
で最後、ゆい頑張ったなということで、
はいはい、
あの自然史博物館の美味しい食堂があるんですけど、まあそこでアイスクリームを、フラワーアイスクリームって書いておったんですね。でね、フラワーって花でも入ってるんかなと思った。まあそこあの植物園が有名じゃないですか。長い植物園がまあ併設されてるんですけど、まあそこにあやかって多分名前つけたんですけど、別に花は入ってなくて、そのアイスクリームはソフトクリームに入ってるカップが花形やっていうだけだったんですけど、下にね、コーンフレークがあって、その上にもうてんこ盛りのアイスですよ。まあ、いわゆるあの白いアイスクリーム、牛乳で作ったね。あれがうまかったですね。
あ、そうですか。
ゆいがね、もう4分の3ぐらい食べて、そのちょっと残りを、おこぼれを僕がいただきまして、まあこれでゆいの期限も取れたかなという感じがいたしまして、まあ無事ですね、大阪バードフェスティバルの取材はこれにて終了ということでございまして、まあこの次の日もあったんですよね。僕行ったのが14日やったんで。
日曜日もあった。
はい、日曜日もあって、まあ、多分日曜日はもっと大勢の人で賑わったんじゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、3年に1回2年に1回あるイベントなんで、うん、まあ、来年はないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、再来年もしくは3年後ぐらいにまた2010なんぼっていうのがあるかもしれないんでね、うんうんうん、まあ、もし皆さんその時はぜひ行ってほしいなと、うん、まあ、僕らの放送もまあ多分その時もまだ聞けると思いますんでね、1回ちょっと聞き直して、まあ、こんなイベントやったなっていうのを僕らも再確認したいなと思っております、
はい、よろしくお願いいたします、
まあ、以上をもちまして、
はい、
バードフェスティバル2015終了、ボラボラ終了いたします、
はい、
和田武史先生、
はい、
そして自然史博物館の皆さん、
はい、
来場された皆さんでブースの皆さん、
はい、
ありがとうございました。
そしてゆいちゃん、
あ、そう、ゆいがね一番頑張ったかもしれないですね。
まあ、そうですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほな本日は終了ということですね。
あ、まあ、この後出向のありますんでね、
あります、
皆さん聞いてください、
はいはい、
お願いします。この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便りアットマークjobb.sakura.ne.jp otori@jobb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りお待ちしております。どうぞ。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文雄です。
皆さん今週もたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。
お気に、ありがとうございました。
いや、昼飯うまかったな。
あ、そうでしたね。はい、ちょっと今、録音中断しました。腹減りましたんで。
フーバーさんに。
戦時中央の、はい、皆さん、こちらに来はった方は結構行ってはる人が多いらしい、ね。
上海料理でございまして。
そうですね。店長さんが今日言い張りまして。
はい。戦時中央の商店街の地下にございます。
よっちゃんがなんかいろいろと料理の秘訣を聞いてましたね、店長さんからね。
餃子の焼き方。
ああ、そうやったんですか。
面白かった
で。いや、今日の、まあ、飯も美味しかったです。うん、600なんぼでね、安かったですけども
、うん。焼きそばと、
うん、
で、あんかけの卵とじみたいなやつと。
で、おつゆがついてね。
で、僕は唐揚げセットもいただきました。
うん、ちょっとてっぺくんのは100円が200円高かった
かな。そうそ
う。美味しかったですね。
木曜日はね、餃子が安いらしいですね。はい、
あ、そうですか、
はい。餃子食べませんでしたけどね、は
い、
僕らはね。
僕はこの餃子まであんまり食べたことないですね。はい。はい、
まあ、というわけで。
はい、また再開でございます。
はい、お腹、食欲も満たされましたので。
ああ、これ寝たら一番ちょっと眠なってきてるんですけども、頑張りましょうね。
まずはですね、
はい。
松井さん。
あ、これはもう、リスナーさんから紹介ですから、寝てる暇ないですね。
松井正樹さん。
これはもう有名な人ですよ。はい。
手紙が、ファックスで届いております。
もうびっくりしました。朝、はい、ファックスで何が起こったか、ね、思ったら。
11月の10日の火曜日。
はい。
朝の8時5分に届きまし
した
。
急にファックスのベルが鳴りましてね、はい、文字見てたら、あ、これは松井さんの文字だなって一遍に分かった
す。すごい芸術なんですよね。
そうなんですよ。面白いこと書いてくれてはります。
おぎままについて書きます。
はい。
僕ら前ちょっと話題にしたんかな。
ちょっと僕は悪口言ったんですよね。それが松井さん気にさかったんかもしれませんけども、
う
ん、まあ、僕はまあ全く見たままの姿でね、
うん、ちょっとこう女性っぽいってことですかね。
なんかまあ、あの、僕その女性っぽい人が気持ち悪いわけないけども、うん、なんか女性っぽいない人が女性っぽいような格好してるような感じがしてね。
ああ、なるほどね。
ママっていう言い方もどうもなんとなしにこう混乱してるような言い方やったんで、
パパやのにママみたいな、
うん、ついあのそういうことを口走ったのがちょっと松井さん気にさかった
か、
う
ん、いや別にそんなに攻撃的なこと書いてないですよ。
まあ、あの人ね、落ち着いた人やからそんなこと書きませんやろけど、
おぎままについて書きます。
ありがとうございます。
1947年滋賀県生まれ。
お、そうですか。私と同じですね、
はい、
はいはい、ありがとう。
早稲田、何がありがとうやね。
いやいや、
前は
松井さん教えてくれてありがとう言って
んの。早稲田大学卒業。
あ、これは違うわ。大学は全然
東京都公立中学校教師になりました。
あ、そうですか。これも僕はあの免許取ろうと頑張ったんですけど落ちました
からね。文雄君免許持ってるんじゃんの。
いやいや、これ僕博物館学っていうのが通ったんですよ。それだけ通って、他はもう全部そういう。
博物館学でなんか、博物館の学芸員さんが、そんな人ばっかりみたいな言い方したらあかんやろ。
いやいや、そういう、その資格の学問ですよ。
そうです。
もう30年、40年、お前の前から今からその勉強が来てるかどうか知りませんけどね。教職は落ちました。ま
あ、文雄君の落ちた教師の免許も持って、さらに本当に教師になられたと。
で、しかもその早稲田という、ね。
いや、もうこれは有名な。
この前、ね、博士号でちょっとね、こけましたけど、この学校はね。
そうです。
いらんこと言いましたけども。
また松井さんからファックスきますよ、そんなことしたら。
ね、あの女の人が悪いというよりもね、僕も言ったら大学が悪いんですよ、ね。
あ、そうそうなんですか。
大学は一つもお詫びせんとね。まあ、あの女の人は僕味方を取ってるわけないけども。
ちょっとごめんなさい、僕全然知らないんで。
あ、そう、まあまあ、はい、もうみんな分かってはりますから。
あ、そうですか。
はいはい、
まあ、新聞取ってませんからね、私って。
早稲田大学ちょっとね、ちょんぼしましたね。はい。
22年間中学校教師をしていました。
あ、そうやったのか。
はい、NHK テレビで噂の MC 保護会、保護会出ていますと。
保護会にってちょっと良かったんですよね。はい。いやいや、そういうとこあるんですよ、松井さん。たって早く行かはるとき
は。あと、ここから話題変わりますよ。
ええ、これ良かったんですね。
はい。おぎままも終わり。
はい。
あ、いや、まだありますわ。ごめんなさい。おぎままだありますわ。
はい、
まあ、その、ただちょっと間にサンドイッチみたいな感じ で、
いいです、
あの、ライド兄弟ですよね。
はい、まあ、それはもうい
い。間にカツを挟んでおります。
はい。
あと、片岡愛之助さんとドラマ出演は、半沢直樹ですと。あの、片岡愛之助さんって、この前僕がちょっと話題に出した歌舞伎役者の大阪出身の方なんですけど、
ね、
あの方が有名なドラマに出てるっていう話を僕がして、で、その出られてた、出演されたドラマ、半沢直樹っていうドラマですね。
それみんな知らんですね、僕はね。
いや、僕はね、半沢直樹は知ってますね。
自慢やないけど、これ知らんよ、ね。
はい、漫画原作のドラマで、
あの、
銀行かなんかのを舞台にした話ですよね。
まあ、もんでね、松井さんすいません。
はい、半沢直樹に出演されておりましたと。
うん、はい、ありがとうございます。
で、また今度からまたサンドイッチのパンに変わりますね。
うん、まあまあ。
さっきまではカツでございました。
はい、まあ、ええー、とこできましたね。
はい、片岡さんはね。
はい、
おぎままは法政大学教授しています。
あ、そうですか。
はい。
それも知らんだよ。
法政大学ね。
はい、はい、
まあ僕らも関係者行ってますけど。
あ、
はい、
ね、
はい、あの石渡さん、ね、石渡さんですよね。まあ、ここはすごい学校ですよね。あの方は小金井キャンパスで、はい、法政大学ってあの、はい、キャンパスがいくつかあるんでね。もう
してません。
まあこの小木ママがどこの法政大学かわかりませんけど、はいはい、確かあの相撲取りもね、法政大学の学生になったとか言って最近話題になってましたけどね。
そうですか。
あの春間富士さんが。
え、あの人。
え、知らん。
いや、そういうのはどっかで聞いたな。誰か、てっぺんに聞いたのか
な。うん、そうそう、はい。相撲取りがなったとかいう話、はい、話題になった、まあ、法政大学の、
はい、
教授をされているということでございまして、はい、羽曳野の松井正樹という、
はい、
最後にこの芸術的なサインで締めております。
ありがとうございました。松井さん、いろいろとご心配かけております。
あと、松井さんといえばですね、我々にいろいろと資料提供してくださっておりまして、まあ、最近はですね、あの、鉄道会社の、まあ、関西の鉄道会社の各社の、はい、PR 広報誌みたいなのがあるんですけど、まあ、あれをいただきましてね、京阪電車かなんかの広報誌がね、はい、何十何周年っていうのが書いてましたね。
広報誌の中で京阪が一番面白いなと思ってるんですけど、
あ、そうなんですか、はい、15周年か。
松井さんが収集してくれる京阪広報誌ですよ。
そう、
全て読んでるわけないんですけど。
で、まあ、そんな松井さんからですね、はい、いただいたのが、近代建築ものづくりの挑戦という展覧会の、
はい、
チケットでございます。
ございます。はい、
竹中大工道具店の1階のホールで、
ここはすごい有名なところですよね。
行われてるんですよね。そうですね。10月31日からスタートして、12月の27日、
はい
で。場所がね、
神戸でしょ。
神戸市中央区、これ熊内町って読むんですかね。熊の内ですかね。
あ、ちょっとわかりませんね。すみません。
7-5-1の竹中大工道具館という。
新神戸駅の近く
みたいですね。JR 山陽新幹線の新神戸駅。
はい、
もしくは地下鉄の、
はい、
新神戸駅。
ああ、そうです
か。まあ、歩いて、ちょっと行ったところにあるみたいですね。
まあ、すごい、マニアックなところで、面白いところらしいですね。
あ、そうなんですか。
行ったことない。まあ、それから松井さんね、うん、ちゃんとそういう配慮してくれはったようなところ
に。入り口、このパンフレットもあるんですけど、ね、建築現場で、男の人たちがみんな記念撮影してるっていう。これ古いですよ、この写真。大正15年。
うん、もうここはもう江戸時代のぐらいからある建築
なんですよね。あ、そうなんですか。
もともと名古屋にあったのが、神戸引っ越してきはったことを聞いた
んですけど。あ、そうなんですか。三井本館解体工事現場。
あ、そうですか。
技術者と職人が一緒になって記念撮影をしたという、
はい、
こういう写真ですね。
はい。あ、面白い写真ですね。ちょっとニューヨークみたいな感じしますよね。
は
い、
あですね。クレーン車があって。で、そのクレーン車の後ろに今から解体されるんでしょうかね。
これビルですからね。
があるん、まあ、立派なビルですね。これ解体する必要もなさそうなんですけど。
ね、
もしかしたらもう解体した後なんかな。
いや、そんなことない
でしょ。違うな。まあ、全然解体してないもんな。
始めはるということで、これからやるぞということで。
なるほど。
それ、まあ、機械も含めてその写真撮らなかったんじゃないです
か。そういうことですよね。
まあ、超有名な工務店ですよ。竹中工務店ですよね。
はい、そのチケットいただきましたんで、はい、
ぜひともそれてっぺくんいっぺん行ってきてください。
ああ、はい、そうですか。神戸まで、
はい、まあまあね、まあ、
最近ね、あの阪急神戸線のボラボラもしましたんで、
う
ん、
そうでしたね。
チャンスあると思います。
松井さん、いつもありがとうございます。
は
い、
沖ママと、あとは片岡愛之助さんの情報 も
僕がまあ知らんとか見たことないとか、うん、気色悪いとかキモいとか言うたことに対する、うん、まあね、あんま言うたらあかんぞっていうこと言ってくれ
た
のか
もしれませんね。そういうことですね、
はい、ありがとうございました。
大谷正則さん。ああ、
いいですね、大谷さん。
はい、千葉の幕張メッセではお世話になりました。はい、もうあのね、沖縄に行かれて、
あ
の後に、千葉から沖縄に行かれて、
なるほど。
で、まあ、アメリカ、ロサンゼルス、帰りましたね。カリフォルニアに帰られて。
活動してるんでしょうね。
多分、ね、はい、そうやと思います。てっぺいさん、ばんばさん、こんにちは。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
はい。てっぺいさん、先日はサイクルモード遠征取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい、本当楽しかったです。
おかげさんでね、うん、いい取材ができましたね。うん、はい。
往復深夜バスに加え、大量動画編集を即時対応、さぞかしお疲れになったことかと存じます。
ありがとうございます。
まあ、何が一番大変やったかと言いますと、別に深夜バスの往復が大変やったとかね、編集が大変やったということではなくて、
うんうん、
まあ僕の場合はですね、うん、やっぱりこう、3歳の娘がいますんで、
あ、
まあ、あのゆいをどうやって夜中寝かしつけて、そのゆいが寝てる間に、どれだけ動画編集ができるかというね、まあ、その、いわゆる、その時間を作るのが大変でして、しかもね、僕あの時ね、まあ、金曜日にまた深夜バスで、で、大阪戻ってきて、まあ、土曜日に大阪梅田に着いてね、
うん、
で、土曜日はね、保育園のイベントがあったんですよね。
そうやってね。
親子で遠足に行くという。
なるほど。
で、そのイベントに出た、あと、
うん、
サイクルモード日曜までやったんですよ。で、僕はできるだけね、向こうの、ブースの方に、
うん、
サイクルモード終わるまでに、
その
、取材動画編集して、まあ、一人でも多くのお客さんが、まあ
ね、
そう、みんなのブースに行けるようにしますって言ったんで、うん、その土曜日の遠足の終わった直後から、編集がスタートしたんですよね。
うん、なるほど。
まあ、一応ね、 ま、一個だけね、ちょっと、終了して5分後ぐらいに公開できた動画があったんですけど、
ま、
あとはね、なんとか、ま、それでもね、結局日曜日の終了間際に公開した動画もいくつかあったんで、ま、僕が目的としていた、その、集客には全くつながらなかった。ま、次回のね、サイクルモードの集客につながるかなという感じはしましたけど、
まあまあ、ちょっと悪いですけど、
10のブースを取材しまして、すべてのブースの取材動画を今、YouTube に公開してます
ので。今やってますのでね、また来年をね。
そうですね。まあ来年、マカニメッセであるんやったら、サイクルモードが。
なかったとしても、その、取材した会社とかグループ
に、ね、そう
発展もお祈りしてますし、またそういうチャンスがあったら、皆さんもそのグループのね、商品を買うたりですね、応援してあげてほしいなと。
まあその取材動画の中に、マサさんが来られてた、ロサンゼルスとあとカリフォルニアの観光局の動画もございます。で、マサさんの姿もそこで見れます。
ねえ、まあ久しぶりに、マサさんと、画面の上でお会いしましてね。
そうですね。
まあ、もう嬉しかった
です。まあ僕は実際にこう同じ空気を共有しまして、昼飯も一緒に食いに行ってね。
あ、
まあ、ちょっとついでなんで言わせてもらいますけど、幕張メッセのね、屋台の飯がまずすぎましたね。
そうですか。
これ僕本編では言ってないんですけど、あれで700いくらは高すぎるわ。それ駅前の吉野家の方がよっぽどうまかったしね。値段も安かったですね。
ああいうとこはやっぱりそのチェーン店は行くべきですね。
いや、ほんまにね。
なんかこう。
そう、ね。いや、ただね、まあ、ここでまた言わせてもらうんですけど、まあできるだけ幕張メッセ側も、お客さんが最後までこう、会場2つあったんですよね、メイン会場がね。で、まあ、第1メイン会場入ってきて、できるだけ第2の方にも行ってほしいっていう、多分こういう思惑があったんでしょうね。入り口と出口が別々になってたんですよね。言ってましたっけ？
だから
結局それしたら出口出てから外踏んだらまた入り口まで戻らなあかんっていうね。言うたらめっちゃめんどくさいからみんな結局、その第2回、メイン会場の出口のすぐ近くにある屋台で食うんですよ。その屋台がね、まあ僕の食べた、僕ら、マサさんと僕らが食べた、牛丼もどきみたいなやつが、ほんまし、しゃれならんぐらいまずかったですね。
そうですか。
もうほんまにマサさんね、こんなもん大阪やったらえらいことになっとるぞ、言うて。
ひっくり返したろと言って屋台をね。
言ってありまして。
そうですか。はい、
まあ、今、マサさんの心の叫びを代弁しましたけど、あれひどかったですね。
そうですか。
あんま他の屋台は知らないですよ。僕が食べたところは少なくともクソまずかったです。それで、パッと見たらね、僕の前の人もそれを頼んでたんでね。
あ、かわいそう、ね。
この人も。
やめとくよって、でもしたるべきですからね。そう。まあ僕ならそんなことしたかもわかりませんが。
まあそんなマサさんでございます。
マサさんどう
も。マサさんは関係ない。今は僕の心の叫びですから、ね。
わかりました。まあ、マカリメッセもちょっとね、心してほしいですね。
考えなあかんね。吉野家入れた方がいいですね、あれね。吉野家が全然うまかった。
吉野家嫌がったりしてね。
期間中ほぼブースにて来場者の方の対応をしておりましたので、
は
い、各ブースがどのような展示をされているかは知っていたものの時間をかけて説明を聞くことができなかったので、てっぺいさんの動画レポートで商品やサービス内容を確認できました。
あ、まあ、まあそう言ってもらったら本当に、まあ、嬉しいですね、先輩として気遣ってくれて、
ね、そうですね、
ありがとうございます。
私はあの後、サイクルモードと同じ週末に開催されたツールド沖縄に参加された方を訪ねて沖縄に飛んで、
そうですか。
自転車観光、
はい、
サイクルツーリズムを強力に推進され成功されている沖縄の視察にお邪魔しました。
あ、それは良かったですね。まあ見に行ってくれはったわけですね。沖縄がどうなってるかということをね。
で、サイクルモードにも、いろんな各地の、あの観光協会が来てたんですけど、まあ青森とか。
僕青森は聞きましたね。
そうそう、栃木県とかね。
はい、のレポート
に。まあいろんな茨城県とか、奈良も来てましたよ。大阪のどっかも来てたと思うんですけど、まあその中でですね、沖縄のブースがひときわやっぱ目立ってまして、沖縄独特のあの三味線っていうか三線っていうんですか、
三
線
ですよね、
の音楽が鳴って、でお客さんもバーってやっぱりその音楽につられてこう寄ってくるみたいな。だから、
三線のパワーってすごいですね。
そう、沖縄はね、サイクルモードでも成功してましたね。
よかったですね。
まあ、その沖縄にマサさんが行かれた。
沖縄言うたら本当僕大好きなとこでね。
温暖な気候と豊かな自然など、ロサンゼルスとの共通点も多く、大変刺激を受けて帰りました。
よかったですね、マサさん。ありがとうございます。沖縄のことを褒めていただいて。
その際、はい、地元のサイクリストにご案内いただいた様子を映像で報告しますと。
なるほど。
いうことで、マサさんの動画がありますんで。
はい。ああ、もう、おー、すごいね。海岸の道ですね。フラミンゴ。
フラミンゴっていうのはマサさんが所属されてる。
なるほど。
サイクリングクラブの名前ですね。
あ、そうですか。ちょっとこう、
すすきのね、道を行って。
ああ、どっか学校の横走ってあるんですか、ね、
はい、ロードバイクで皆さん走られてますね。
ああ、
ちょっと海沿いの公園に行って、
東屋がありますね、
はい、ここで海を眺めながら、
沖縄ですね、この辺の感じがね、ちょっともう台湾のような感じですよね、グランピのあたりみたいな感じがね、はい、なんといいですね、この動画、
ちょっとここからですね、山道の中入っていくんですよね、右折して、
いいですね、うん、いいな、さすがやっぱりマサやね、はい、マサプロジェクトですね、で
少しここからここ上り坂に入って、
うーん、面白いね、やっぱりサイクル用にちゃんとカラーリングしたね、
ド
アがあるんですね、ドアアングルの飛行機、あの自転車たちもよろしいね、
そうですね、これやっぱ GoPro で撮ってはるんでしょうね、おそらく
無理してこうしてずっと低めはったんでしょうね、
あですかね、どうなんでしょうかね、
やっぱり技術がすごい ね、
ね、でちょっとスロープみたいなところをずっと行って、まあ、多分なんか道路のとっつきの部分に入るんでしょうかね、
面白いね、お城のね、はい、城壁みたいなところのトンネルが出てます、
はい、なんか自然岩をこうくり抜いたみたいなトンネルですけど ね、
ですね、
でトンネルの中も走って、
これはいいですね、これ南部かな、沖縄のね、
どこでしょうかね、う、まあ沖縄って基本的に南部は中心ですからね、まあ、那覇も、那覇もな南部の方ですし、でなんかちょっとこう基地みたいなところも走ってね、
ありますね、
多分右側がこれ基地やと思いますわ、
ね、独特 の、 あのフェンスがね、
はいはい、
有刺線があるね、あー、なるほど、
あ、で今度はまた海沿いに来て、あ、
この泊まり方もうまいな、マサさん、
ね、
泊まるとこまでカメラ回してありますもんね、はい、これめっちゃ口がうまいですね、うん、マサさんですね、で
集合写真ですよね、
有刺たち、
はい、青い海が背景です、
やりました、やりました、良かったですね、いい映像ですね、
これね、皆さんマサさんの YouTube チャンネル、あのマサ大谷で検索してください、はい、アルファベット MASAOTANI です、
はい、ちょっとスコールのような雨が降ってきました、
そうですね、
GoPro の画面に雨滴がついております、これもまたシーズンですね、表してますね、
カフェみたいなとこ来ましたね、
あ、南グスクとか言ってましたかね、はい、お
これ、ね、ギャラリーみたいなとこあるんですね、
ですね、上の扇風機がいいです ね、 ね、裸電気がよく似合っております、お
で最後カフェで
ですね、
終了と、まあ、こういう動画を
一編の詩ですね、これ
そうですね、まあ、全ては凝縮されております、
ポエムですね、映像ポエムですね、
しまなみ海道での成功が地域活性化に貢献することが証明され、
なるほど、
日本の各地で自転車を用いた観光、
あ、なるほど、
ね、サイクルツーリズムがますます注目されています、
なるほど、
また同時に日本のサイクリストの皆さんの興味が海外にも向いてきています、次回は鉄平さんのロサンゼルス自転車ボラボラの企画をぜひ実現したいものですと、
そうですね、例のまたのね、それこそあのススキグループで行きたいですね、2人で
BD1 で
2人でね、
まあな、どうやろうな、向こうであのレンタルサイクルもあるかもしれんから、うん、まあ、あえてちょっとレンタルサイクル借りてもいいかもしれないですね、まあ、
それも面白いかもしれません、ね、
はい、まあ、そんなロサンゼルスカリフォルニアで活動されているマサさんでございまして、はい、まあ、我々にはですね GoPro を教えてくれた GoPro 師匠としても知られておりますが、
いろいろこのホームページの内容とかね、いろんな面白い人を紹介してもらったりね、はい、本当にやっていただいて、
まあ、今はですねアメリカの方で、はい、日本から来たお客さんの撮影なんかをして、はい、まあ、ビデオを作ったり、もしくは、はい、そのカリフォルニアをですねどうやって活性化できるか、まあ、特に自転車という観点から考えてらっしゃる方ですね、
いいですね、
はい、
お元気で頑張っていただきたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さやかでした、
はい、
ありがとう、ありがとう、
ありがとう、はい、で次はですね、誰にしましょう、
いや分からん、誰か、あのちょっと僕画面、まあ、出ますやん、
画面は出ますよ、それ
出ますね、
CCCP さん、
はい、はい、行きましょう、はい、 CCCP さん上海ですね、
職員の皆様、
はい、
こんにちは、 CCCP です、
毎度ありがとうございます、
先週の放送は面白い話題が持ちきりでとても楽しく拝聴しました、
嬉しいです、ありがとうございます、
は
い、
山田ジャックさんはまるで昔からレギュラーであったかのように完全に JOBBB に溶け込んだおしゃべりが楽しかったですと
ね
え、あの人ね、あの、はい、まあ、皆さん聞こえてたかどうか知らないですけど、はいはい、もうずっとお菓子食べてありましたからね、
お菓子食べてね、この椅子の上でね、油かいてね、は
い椅子の
上で何かこうね、あの中古市場行っておっちゃん、はい、物売りのおっちゃんみたいなね、まあ、
まあ西成のね
匂いがね、
市じゃないですけどね、
いいですね、あの人本当にね
もうスタートからずっと食うてはりましたからね、
結構、まあ、やっぱ
りこう
喋、
ね、るのはこうカロリーを消費するねんなっていうのはよくわかりましたね、
駄菓子が行きましたね、
そうですね、
はいはい、
お便りコーナーでは安倍さんの鹿児島行きという一言で、
これすごい、
私の頭には鹿児島の記載といえばトカラ列島悪石島ですか、
悪石です、
悪石島ですか、
悪石島って言ってましたけど、
悪石島ですか、
はいはい、
悪石島のボゼカ、ボゼカ、
ははは
もしくは、岩川の矢五郎鈍化のどちらかだろう
やっぱり当たってた
と、思っていました、 はい、が、今回は、ヤゴロウ丼でした。
ちょっと、アフセキはね、船で行かないといけないところなんですよ。
ああ。まあ、けど、結局、安倍さん、ヤゴロウもフェリーで行ったんですけどね。
そうですね。まあ、鹿児島からまた小さい船でね、
ああ。
豊島丸というね、
あ
もう、あの十島村というところにあるんですけど、その島の村営のフェリーに乗り換えなかったんです。
ああ、ということは、まあ、また行きにくい場所にある。
これはもうね、本当にね、もう1秒ぐらいしか向こうに行ってられないところなん
で。あ、そうです
か。いや、1週間何回かしか行かんフェリーですからね。
うんうん、現場の鹿児島県、総市は、
はいは
い、難しいですね。これまさにあの、はい、公共僕がブラブラいたしました。ね、あの、ソニーの総と同じ字ですよね。
ソニーのつくとこ難しいですね。
中曽根さんとかね。
そうでしたね。
あと、豊中で言ったらソネっていう場所の総と同じですよね。
はいねはいはい、
鹿児島県の総市は、うんうん、私も実家のあるところと隣接していて、市の境目までは、
はい、
家から徒歩15分ぐらいで行けるところでした。
そんな近かったんですね。
祭りの催された岩川地区は、
はい、岩川です。
自転車でも1時間ほどで行けるところですので、
なんとな、
いわば私のホームグラウンドのようなところです。
まあ、鹿児島に里帰りしてはると分かってたんですけど、まさか岩川のあたりとはね、あのあたりとは分からなかったですね。
渋島で泳ぎに行くときに、あの人、宮崎県ちゃうかったっ
け宮崎や
ったな。宮崎やな。鹿児島じゃなくて、赤西とか CGGP は確か宮崎ですね。
そうでした。九州は覚えてるんですけどね。は
い、渋島で泳ぎに行くときに、うん、自転車で何回も通過したところですので、地元をどうリポートしていただけるのかワクワクしながら拝聴しました。
なるほど、なるほど。
映像は拝見しなくとも、
はい、
情景がいろいろ思い出されてきました。
ねえ、よかった。はい。
私の記憶では、ミスター JOBBB の九州初ボラボラ、が今回ではないかと思いますが、いや、あのね、何回か九州、
行ってありますか
安倍さん行ってありますね。まあ僕が覚えてるのは、軍艦島ですね。
はい、ああ、ありましたね。
軍艦島、
まあ、今世界遺産になりましたね。
そうそう。はい、安倍さんの時まだね、なんかその過渡期みたいな時やったんですよ、ね。ただね、注目された時やったんで、だから、勝手にいろいろ行けなかったんでね、安倍さんは確か。
僕ら行こうとしてた時はね、
そうそう、まだ、そうそう、行けた時なんですけど、
実現できなかった、
ね。結構行けなかったですね、はいはい。初めて地元を選んでいただき、大変光栄に思います。
はい、よかったですわ。
また九州までの交通手段に私が8月に乗ったのと同じサンフラワー霧島に乗船されたというお話も嬉しくなりました。
同じ船乗ってはったんですね。うん、あの霧島
まあまああの船がメジャーなんでしょうね。
メジャーね。
航路では
一番あってまた、ね、値段的にもありがたい値段
かもしれない、ね、かもしれないですね。
新幹線使うよりも、ね。
まあそれとあの便がある程度あるんちゃいますかね。それ大事ですからね。はいはい、私自身は残念ながら。このヤゴロウ丼祭りは行ったことがありませんが、
まあ、近くやけども行けなかった。
鉄道も国鉄の民営化の際に廃止されてしまい、レポートにもあった通り、
はい、
公共交通機関がほとんど存在しないこの地域に、10万人という観衆がどうやって見に行ったのかには非常に興味がありますと。
あ、そういう見方ができません。そういった10万言うてありましたもんね。
そうですね。まあ、安倍さんみたいにフェリーの方もいるんかな。
かもしれませんね。ね、里帰りも兼ねてね。
まあ、もしくは、車で行かれる方とか、まあ、バイクで行かれる方とか、いろいろ。まあ、自転車はさすがにちょっとしんどいかもしれないですけど、まあ、10万人のうち1人ぐらいは、いるかもしれないですね。
写真見てますと、まあ、大変なこう人でしたもんね。
そうですよね。
はいはいはい、
さて、私の方は、高重さんのお便りに刺激を受けて、最近ランニングを始めました。
そうやったんですか。はい。
近所に小学校があり、うん、そこのグラウンドがウレタン系の舗装がされているため。
おもろいな、上海の小学校、はい。はい。
中国ですね、上海、うん。膝にあまり負担をかけずに走れます。
これもいいですね。
はじめのうちは100メートルも走れませんでしたが、毎週250メートルずつ走る距離を伸ばして、現在では2キロほど走れるぐらいにまでなりました。
すごいですね。シシビさん、まあ、努力の人やね。
ただ残念ながら体重は2キログラムしか落ちませんと。
なるほど。まあ、僕も、あの、実際横に並んで写真撮りましたけどね、はい、堂々とした体育の人ですからね。
ああ、ね、
はい、はい。
まあまあ、体重はね、知らん間に落ちてますよ。
うん、まあ、
落ちんから言うて走るのやめるのもちょっともったいないと思いますね。
なんとなく。
当面は10キロぐらいを走れるようになるまで頑張ってみます。
まあ、まあ、しかし気づくださいね。あんまり急いでやるとね、タブチャブさんのこともありますんで。
タブチャブさん、痩せてはったな。
びっくりしましたね。別人でしたよね。
頬のね、丸みがなくなっててね。まあまあ、ちょっと心配は心配なんです
けどね。ちょっと心配ですよ、実際。はい、はい、はい。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
という CCCP さんからのお便りでございました。
は
い、
上海の小学校の運動場の事情など分かりまして、ほんまにこうね、マスコミに乗らん話題がね。
最近中国の話題ちょっと少ないもんな。
なんとなし
ね。あの、やっぱりヨーロッパの方のあのテロの話題持ちっきりでね、中国の話題が少ない。まあ、中国の話題といえば日本に、 こう、韓国、来てる韓国客の第一が中国人やとかね。
うん、それはもう。
なんかそんな話題もありましたけど、ねね、まあそれ以外に、もうちょっとこう、はい、草の根情報みたいなの欲しいですね。
そうですね。いいですね。上海の小学校のウレタンの上で一遍寝転んでみたいです
ね、はい。そうですね。まあ、10キロ頑張ってください。はい、あんまり無理せんようにお願いします。
は
い、
本当無理せんといてください、
ね。ほんまにね、無理したらもう体壊したら意味ない
ん
で、ね。
そうです。この人に倒られたらね、我々どうなるかという。はい、それ言うたら、向こうも迷惑かもわからんけど、上海の情報入ってこようになりますからね。
ほんまやな。あと FMCN も困るやん。
FMCN も困る。FMCN のもうね、前田ディレクター本当に喜んでるんですよ。
毎週土曜日の10時から。
お便りいただいて、
ね。バンバン組のボラボラ戦利。
ありがとうございます。
また今週もしますんで、
はい、またよろしくお願いいたします。
あの、インターネットでも聞けますよ、皆さん。
そうですね。よろしくお願いします。
お願いします。はい、酒井和夫さん。
ありがとうございます。この方も出ていただ
いて。JOBBB のスタッフの皆様。はい。こんにちは、酒井です。
はい、ありがとうございます。
前回の放送ではリクエストに答えてくださり、動物園でのゆいちゃんやつぐみさんの声を聞くことができて、
ありがとうございます。
心が癒されました。
まあね、目がご不自由の方ですからね、やっぱりその生音っていうのが大事なんでしょうね。
みたいですね。
これ我々も考えとかなあかんことです。
無理のない程度で結構ですので、取材先の録音を聞かせてくだされば、嬉しく思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
なるべく実現するように頑張ります。
で、まあせっかくなんでね、今週ボラボラしました、あの、大阪のバードフェスティバル。
はいはい、
あの時にね、ちょっとゆいの声が、ちょっとだけあるんで。
あ、そうですか。
それちょっと、酒井さん聞きますか。
はい、よろしくお願いしましょう。
そんなすぐ出ないですよ。
あ、出ないですか。まあ、じっくりと待ってください。
まあ、ここでね、スタッフの人がいたら、パッパッと出してくれるんですけど、今、喋ってる僕がパソコン動かしてますんで。
しゃあないですね。弱小放送
機。これですね。
はい。
というわけで、会場到着いたしました。ただいま、GoPro に LED ライトをつけて。
これ僕の声ですよ。
はい、これは分かっております
。テスト撮影です。さあ、何撮れてるでしょうか。
ゆいちゃん
が。ゆいと、二人で、大阪バードフェス。
聞こえた？
あ、よく聞こえました、
ね。はーいって、あれゆいの声です。
ものすごいこう、何か従順なっていうか、もうこれから、大体歩くぞってな感じだったんですよね、うん。
全然歩かなかったですね。この後、抱っこ紐にインにしましたからね。
そうですか。この時は非常に元気ですね。
今ね、ちょっとまた映像見て、向こうのね、自然植物館に、ものすごく巨大な木の幹を半分に切った椅子があるんですよね。そこの椅子の上に登ったり降りたりして、
はい、
以前まあ僕の周りをぐるぐる一周してるんですけど、まあ、これ見たらね、本当に今から続々歩くっていう感じなんですけど、
満員、はい、満員ですよね。あ、これ多分薬杉かなんかのね、木かもありませんね。
はい、
はい、
まあ、そんなゆいの声でございました。
酒井さん、どうもありがとうございます。今日またなんか音取ってきます。
はい、あ、そうです、
うん。
いや、音いっぱいあるんですけどね。
うん、出せない。
出せないですね。
はい、
高橋克彦さん。
はい、毎日ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとう。
JOBB、なんか、うーんって音してるの。何の音やろ、これ。
お前ね、
うん、
な
ん
か工事してる。乾燥みたいな感じやね。
工事してますね、これね。
まあ、まあ、工事の音が響いてきてるんです ね、はい。まあ、こういう集合住宅ですから、
そうそう、
いろんなことがあります。ね、すみません。
JOBB、バンバ文雄様、鉄平様、楽しい放送、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン、世界五大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい。
街を歩けばクリスマスムードがじわじわと感じられる昨今。
はい、そうですね。
感じてますか？
なんも千里中央のね、はい、あの、あれですよ、北大阪急行降りていくときの前のところに大きなクリスマスツリーができてますよ。
あ、そうなんですか。
もう一週間ぐらい前からあるんちゃうかな。
ああ、
これちょっと早いぞって言いに行ったのから思ったけど。
いや、けど、ふみおくんそんなん言ったらサイクルモードな。
うん。
にもあったで。
もっと前から
クリスマスツリー。
そうそうそう、あの東大阪のね、あれ小坂駅のところの前の靴屋さんもね。
そうやろ。
クリスマス、ちょっとみんなどないなっとんやん、まだ。
いや、ほんまにね、気の早い人やったら、うん、もうなんか10月ぐらいにみんなやってはるからな。
じゃ、
早すぎるやろ、あれ、どう考えても。
まあ、もうちょっと節度を守ろうや。
そういうことですよ ね、
はい。
街を歩けばクリスマスムードがじわじわと感じられる昨今。
わ、はい、かります。
忘年会の話題もちらほらと。
な、そうですか。
僕らもやらないとダメですね。
僕何年間やってへんやろな。
いやいや、
現役時代から忘年会
あの。年を忘れる回ですからね。
そうですか。
忘れたくないんでしょうね、文雄君はね。
そうかもしれませんね、はい。
毎年思うことですが、この1年何をしてきたのかと振り返らざるを得ないありさ
ま。あ、まあ、そんなことないですよ。この人がこんなこと言い出したら、わしは行くとこないですよ。
今年初めに立てた計画や目標がどこまで実現できたのか、
うんうんうん、
反省はしても後悔のない日々でありたいものですが、
はいはい、
文雄君なんかあるか。
何が反省会。
いや、じゃなくて、あの、なんかやりたかったこと、できんかったこと。
なんも、そんなもん言い出したらもう切れない。
あ、そうか。
何時間とか言わない。
じゃあやめといてください。
やめときます。しかも、あんまいい話じゃない。
あ、そうですか、
はい。
大阪市内の紅葉もちょうどこれからが見頃でしょうか。
ですね。まあこの辺もかなりきつい紅葉ですよね。うん、いや、だいぶ落ちてますよね。
あ、そうやな。今日なんでね、雨降ってね、はいはい、歩道にも落ち葉がいっぱい積もってましたわ。
ね、絨毯の上歩いてるみたいな感じ
で、ね、はい、あれちょっと危ないんですよね、滑るから。
まあそうですね。特にまあ年取った人は、
ね、そう気をつけましょうね。伊賀にいた頃は、まさに伊賀じゃないですか。
先ほどの伊賀ですね。
はい、僕は今日自転車で、はい、
あの、三重県の伊賀
の友達と一緒に歩
いて、忍者の里です。
そう、ビリワンで走りましたね。
はい、そうですね。
伊賀にいた頃は玄関を出て10分のところに山や林道があって、
あ、
ってことは、まあ、比較的まだ都会なんかな。10分やから。
まあ、
まあ、言うたらもう、林道とかに住んでる人も少なくないでしょう。
まあまあまあ、それで犬にかぶられはったもんな、あの辺やしね。
あれは和歌山ですよ。和歌山の南の串本のあたりですよね。
そうですか。はい、まあ、高島さんちといろいろエピソードがありますもんね。
紀伊半島の橋でございます。
はいはい。また犬に気ぃつけて
ください、はい。大阪市内に移り住んできて、ほとんど山に出れていません。
そう、
なんか寂しいでしょうね、やっぱりね。
まあ、まあ、川がありまんがないよ、
とか、はい。たった一度、六甲全山重層に出向いたくらいです。
やったもんね、
あ、っていうかそこまで走ってないんですね、ということは、その山は。
山はね。
ねえ。
うん、いや、まあ、
あの、大阪城で走ったりとかね、東京で走ったりとかされてますからね。
うん、うん、うん。それは走り込みはもうちゃんとやってはります。
長らく旅にも出れていません。
ああ、そうか。
トレイルを走って、少しはリフレッシュしたいところです。はい、
なるほど。
金剛山どうでしょうかね。
まあね。
今はまだ大丈夫やろ。
いや、それは大丈夫。
まだ雪は降ってへんやろ。うん、
十分行けます
ね。ね、金剛山で大トレっていうのがありますからね。ダイヤモンドトレイルがあります。
レゴロさんというね。
そう。
主みたいな人がいてはります。
その話いつもするな。大丈夫な人は誰も分からへんから、レゴロさん言う
てね。レゴロさん忘れておいてくださいよ。
あ、そうですか。
はい、
今日、水曜日は冷たい雨の降る一日。
はい。
まあ、これ、水曜日に出してくれたお便りなんですね。
はい、はい。
私のこの時期は、コロコロと天気が、あ、じゃ秋のこの時期は、コロコロと天気が変わります。
はい。
気持ちのいい青空も数日と続きません。
なるほど。
来週半ばからまた一気に寒くなるとの予報です。
そうですか。はいはい。
三重県の伊賀市にいた頃、
はい、
この時期の最低気温は2度とか3度といった朝もあったのを覚えています。
なるほど、
ね。高重さん確かね、去年のお便りで、あの、暖房を全然つけない生活をしてますみたいな、
言うてはったかね。
ことをお便りありましたね。
鍛えてはるんですよね、あの人は、ね。
そういうことですよね。あ、書いてません、
はい。
暖房も入れてなかったので、
はい、
朝布団を出るのがかなり辛かったこともありました。
そうでしたか。
はい、そうでしょ。僕ね、京都に住んでる時に、
うん、
あの、京都の家の最低気温がね、はい、2度とかやってね、で、はい、2度になるとね、はい、あの、息がもうほんと白くなるんですよね。
ね、
まあ、おっしゃってるように、
はい、
もう布団から出たくなくなるんですよね。
まあ、まあそれはもうね、別にどこにおっても布団から出たくないですよ。
そうか、ね、温度関係ないか。
関係ない、そんなもん関係ない。
踏み奥の場合はそうかもしれない。
私はもう本当一日中寝てた、
はい、猫みたいなもんや。
いやいや、ほんま
に。季節はいよいよ冬に向かいます。
はい。
オーストラリアのお友達によれば、
うん、
シドニーはもう40度になる日があるのだとか。まあ要するに日本の逆やからね、シドニーって言ったらね。
はいはいはいはい、そうそう、南半球、
ね、そういうことですよね。
はいはい、
そうなのです、
ええ。
南半球はこれからが夏本番、
はい。
日本とは季節が真逆なのですね。
そうですね。
はい、おととしの今頃は奈良坊平原の旅を終えて、アデレードを目指していましたし、
あ、そうやったな。
去年の今頃はニュージーランドの北の島、北東を何かしてる最中でしたと。
そうでしたね。
まあ、あの、2年連続で年越しを海外でされてましたからね。
まあ
ね
まあ、ずっとその様子をね、
うん、
この JOBBB に打診してくれはりましたからね。打診してくれはった瞬間。
打診って古いんだ
な。そうです
よ。モールス信号ちゃうんからな。
ずっとんつ
う
ですよ。
今はもうメールとか。は
い、そうです。ダメールです、
ね。はい、そうです、はいはい。メールでいいじゃないですか。
はいはい、
夏の南半球とはいえ、朝夕は涼しく、
うん、
日中は暑いというはっきりとした気候、
はい、
ある意味メリハリがあって良かったのでしょう。
ああ、なるほど。
今週末は愛知県弥富市ですか、これは。
はい、金魚の町ですね。
あ、そうですか。
はい、金魚がこうすごいですよ。
知ってますな。
いやいやいや、
愛知県弥富市のチャリティーマラソンでゲストランナーとして出走します。
おお、これ、おさんですね。
競馬の馬みたいですね。
出走ってね、はい、これ、草十字書いたら大騒動ですよね。
ああ、はい、そうなんですか。
首刈りのことです。
あ、そうなんですか。
出る草と書いたらね。まあ、走る方がいいですよ。
あ、まあ、はいはい、首は刈らないと思います、ね。
いや、刈らんといてください。
秋晴れの青空の下を走れることを願っていますと。
はい。
まあちょっと天気安定しないんでね。
ですね。まあ、
もしかしたらっていう。
今日
あれですね、なんかオープニングの時は雨降りそう言ったけど、
だんだん良くなるでしょ。
いや、てか全然良くなってはいないんですけど、雨は降ってないですね。この空を見ると、どう考えても雨降りそうなんですけど。
いやいや、これは間もなく晴れますよ。
あ、そうなんですか。
はい、最初に言うたより間もなく晴れます。
わかりました。はいはい、高地和彦さん、ありがとうございました。
あ、あの、 天気のことで言うならば、
はい、何でしょうか。
まあ、ちょっとあのパリの事件に僕興味持ったもんですからね、なんとなしにテレビの番組をこう見てたんですよね、はい、ほんなら公共放送の9時からのニュースがあるじゃないですか、
うん、
あのニュース9っていうんですか、
夜の9時、
夜の9時、うん、あの人に出てるメインのパーソナリティの方はパリから中継してはったんですよね、うん、はいはい、でその人が映像を映ったら雪が降ってました、パラパラパラパラと。
あ、
だから、まあ、向こうも寒いやなと思いましたね。
11月ですよね、その映像っていうの、はいはい、
そうですね、
その雪降ってるのか、
雪降ったと同時にそのパーソナリティの人が下手くそな放送でね。
あ、そうですか。
残念ながら、まあ、これはちょっと公共放送も大変やなと思
いましたね。やっぱりあれちゃうか、寒いから、
うん、いじけてはったん
かな、口が動かへん
の、うん、いや、そう
やけど、やっぱりね、
あんなもんね、もう雪が降ろうが何しようがあんたやらな
きゃ。じゃあ、文雄君パリってやったらええ
か、
ね、後ろで、おいおい、お前その時計言うて、わしがやったるわ。
言ってね、まあ、なるべく、
ピースでいきましょうね。そう、ピースですよ。
行動をやめましょう。
そういうことです、ね。
テロはいきません。はい。次行きましょう。
放送テロやな。
はいはい。
高橋勝子さん、ありがとうございました。
はい、
次はですね、オフィス樋口さん。
いいですね。この方もやっぱり、一回名前が出んとね、寂しいんですよね。
あー、おーって言ったらもう、おーっていう、
ね。ヒートなんですよね。
ヒ
ー。はい、樋口さん。
いや、フィーや、フィー。
え？
フィー。
フィーですか？
フィーですよ。
なんかヒレみたいな人ですね。
ヒーちゃいます。
フィーですか？
フィーですね。
はい、フィーさん、フィグチさんです。
オフィス、フィグチさんですね。
オフィスのフィーがフィーですか、ね、はい。何回もかけ回してるって分からない
んです。先週の放送で山田ジャックさんの話について、ごめんやすとの接点。
はい。
青空さんのネタを聞くことができて面白かった。
フィグチさん、青空さん、大丈夫ですか？僕嫌がってあるんちゃうかと思って心配してたんですけどね。
好きみたいですね。
よかったですよ。
はい。まあ別に青空さんが好きか嫌いかは知らないですけど、そのネタが面白かったっていう
こと
です
ね。違う世界、まあ、ね、僕らが分からんとこをね、はい、ジャックさんが足突っ込んでありますので、
ね、そうですね、
はい、その意味では非常に探検家ですよね。
また出演をリクエストします。あ、ちなみにね、あのこの前ジャックさんがゲストに来てくれた時に、来てたあのパンダのスカジャンがあったでしょ。
ずっと着てはるやつ。
そう、あれね、
肉みたいになってるよ。
で、なんかちょっと見たらね、結構黒なってるんですよ。
いや、もう油がついて
る。あの袖口のとことかね。で、ジャックさんそれ洗濯してるんですか、ね、一回もしてます
ね
って言って、
僕なんかね、もう皮膚がそこまで出てきてるんちゃいますかと言いそうになったんですけど、まあ、そう言ってもう俺帰る言うはったら嫌なんで、
いや、でなんでね、スカジャンを今着てはるかっていうと、もともと着てたんですけど、なんかちょっと太って入らなくなったんですって。
脱げようになった。
いや、なんで脱げようになったそんな瞬間に太らへんわ、人間は。まあ、徐々に太っていくから、だからまあ、脱いでる時に太って、うん、さあ、まあ、だから言うてる、要するにまあ、
脱いでる時に太ったよな。ああ、分かった。まあ、ということは、あれ、冬やから夏に太った
よ。夏に太って、まあ、食いすぎて、で、冬着ようかな思ったら、太って着れんようになって、で、まあ、多分数年ぐらいずっと置いとったんですよ。
ああ、そのまま。
そう、で、最近、まあ、ちょっと、いろいろ健康のことも気にするようになって、ダイエットしたりとか、あと、実はね、ゲストに来られた、もう直前まで、ずっと歩いてはったんですって。ウォーキングしてはったん
です。ここまで歩いてきはった。
いや、ここまでは電車ですけど、まあ、多分堺の、中本のあたりをですね。
40キロであるもんね、ここまで。
はい、さ、歩いてる、そこから歩いてきたら何時間かかんねんって話だからな。
いや
まあ、俺一回天王寺から千丁まで歩いてな、偉いことあって。
あ、金なかった。
偉い目に遭いましたけど、まあ、山田さんは、多分家の近所を歩かれて、で、まあ、そこから御堂筋線で千丁まで来たんですけど、そういうことをずっとされてたから、ちょっと痩せたんですって、最近。
あ、そうか。
で、痩せて、まあ、一回来てみようかなと思ったら、まあ、いわゆる袖が通ったんで、で今まだ好んで着てはるっていう。
ちょっとこれ質問がね、
なんですか。
なんでその最近着た分にあれあんな油がついたりやね、皮膚みたいになっとって。
だからそれは昔ずっと着てて、
洗濯洗濯。
で、太ったから着れんようになって、その間一回も洗濯してないんでしょ。
ああ、その前もしてへんやろ。
そうそう。でまた今年に入って着てまだ一回も洗濯してないんですよ。
なんかあれ最初来た時冷たかったと思うんやけどね。
あ、
最初
なんか。ていうか匂いはどうなんやろな。
匂いは全然せえへんかったね。いや僕なんかもうちょっと匂いしはるかな思ったら。
だからやっぱりああいうパンダのこの胸のところにパンダが2匹いるっていう。まああれ珍しいんですよ、あのデザインは。
僕もあんな。
で、ああいうのを着てたら、うん、その、やっぱりその、風呂社長は青空さんにこう話すときに、こう警戒心持たれないんですよ、多分。ま
あ
だから、ジャックさんなりの、まあテクニックというか、まあ自然にやってはるんですけど、それが本当自然にこう滲み出てるから、多分青空さんも警戒しないちゃうかなって僕は分析してるんですけどね。
まあそれは自然にやってはるように見えても長いことはやっぱかかって、
そうそうそう。
自然にやるような、
そうそう。
術を身につけはったっていうか、青空隠れ術っていうんですか。
忍者みたいな。
いやいや、本当忍者です、あの人。
忍者の里行かなあかんな。
うん、忍者の里行ったから、西成でやっぱり活躍してもらうと。
あ、そうか。はいはい、西成で作ったらいいんちゃいます、
うん、
忍者の里。
恐らく隠れ
何は忍者みたいなやつをね、作ってね。はい、 まあ、そんなジャックさんの、出演をリクエストしますと。
いや、これすごいですね。はい、ジャックさん、これ光栄ですよね。この人にリクエストしてもらうって滅多にないですよ。
井口さん、こっからが本番ですから。
ああ、そうか。
ただ気になるのはギャラが出ないことです。
それはもう知らない。ジャックさんも全部交通費自分で来てはりました。
昼飯だけはね。
ただまあ、それだけはね、まあ、
フーバーさんで。
フーバーさんでね、はい、買っていただきました、はい。
ギャラを出せるようになれば、山田ジャックさんだけではなく、
はい、
竹内義和さんの出演も可能になることだと思います。
無理でしょうね、あの高い竹内さんですからね。ああそうですか、まあ、ジャックさん弟子やからまだ負けてくれ
た。ちょっとジャックさんに頼んでみよう。
あほなこと言いますよ。なこと言ったらえらいことになりますよ。
はい、他にタブチャブルさんの鉄道ブラブラの支援も可能になります。
はいはいはい、
今年中にギャラを払えるようにしましょう。
ありがとうございます。
今年中な、うん。これも高重さんちゃうけどな、うん、実現したいことやった
ら、
うん、
まあまあまあそれが一番かもからね、わしらの課題とかしてね。
そうそうそう、
うん、まあまあなかなかこれはなかなか難しいですね。
まあけど樋口さんがこうやって毎回言ってくれるんで、
そうですよ、
まあ、僕らもそれを忘れずにずっと心に留めてますんで、
そうそう
これからも樋口さん懲りずにずっと言い続けてください、
は
い、
皆さんはい、ね、松井さんもそうでしたしね、
うん、
やっぱおかしいと思うとかあったら、まあ湾曲に言う松井さんのやり方と樋口、うん、さんのストレートに言う方と、
あそうそうそう、
まあ、これ違うとは言いながら、
そうです、
両者のこのなんかこう、
まあ、別に僕らはそれを否定しませんし、うん、まあやっぱりこう考えるのは自由ですからね、はい、皆さんね、いろいろ言ってください、
はい、まあいい意味でこの広場はですね、
はい、
開放広場でございますので、
そうです、そうです、
何でも言えるところでございますから、
そういうことだから、別に樋口さんだけじゃなくて、
そう、
他のリスナーの方も言ってくれていいんですよ、は
い、
まあ、ただ内容に関しては僕は読みませんから、ま
あ、
それは僕が勝手に決めますんで、
あほんまにそれは一番独裁
やつ、検閲しますんで、
何言うとんねん、
今週のボラボラネタは、
はい、
北進急急行フェスティバルです。
北進って北を押す、北、
北の、まあ、
神戸
ですね。
北進急行ね。
北進急行フェスティバル、
はいはい。あ、そうですか。はい、フェスティバルだった。
ま、そういう、ファン感謝デーみたいなのがあったんですね。お客さん、サービスですよね。
はい、ありがとうございます。
まず、新神戸から、
はい、
谷上って読むかな、これ。
谷上でした。
谷上までの車掌側から撮った動画がありますと。
というか、後ろからっていうんですか、
まあ、そうそう、要するに後部座席を、まあ普通、前面展望はあの先頭車両を撮るんですけど。
後面展望ってや
つ、ね、そういうことですね。多分これ北進急行フェスティバルの現場がこの谷上のあたりだったんちゃいますかね、おそらく。
結構行きにくいところで、まあ、交通費が高いんですよね。あれがちょっとヒューさん気の毒ですよね。
そうですか、ヒューさん動画撮ってくれて、
もうか、
僕拝見しまして、
すごかったですね、
4分の3、いや、5分の4暗闇でしたね。
あ、なるほど。
ずっと飛んでるんで。
なるほど、
ね。だから多分、新神戸駅のとこでまず明るいのがあって。
あれすぐ入りますもんね。
で、そっから谷上までずっとトンネルで、
はい、なるほど。
で、谷上になるとなんかちょっと地上に出るんで。
まだ飛んで
トンネル。いや、で、谷上で終わりなんで。
ほな、もうほとんどトンネル。
ほとんどトンネルでした。ただね、不思議とね、
はい、
まあ、例えば10分ある動画の7分間トンネルやったら、うんうんうん、最後の3分間の明るさがね、うん、すごいありがたく感じるんですよ。
あ、それは樋口さんの表現かもしれんな。
そうですね。だから普通やったら、普通僕やったらね、
はいはい、
もうその2分で暗闇になったら、もうね、2分から7分の5分間の暗闇を全部消すんですよ。それを樋口さんはね、あえて見せるという手
法ですよ、ね。それはやっぱり樋口リアリティっていう部分ですよ。
そうですね。
これはやっぱり、ね、創作者の考え方ですよ。芸術家ですよ。
まあ僕の場合はどっちかというと、こう、金儲けというか、こう、消費する方の考え方ですよね。
ちょっと欲っぽいお前の場
合は、ね。そうですね。
樋口さんは崇高な動画を撮ってはるんです
よ。そう、そういうこと
です、ね。嫌味な話にそうですよ、
はい。
はい。はい。
北進急行の谷上駅に着くと、北進急行の車庫に徒歩で移動しました。
わかりました。はい。
北進急行の谷上車庫で神戸電鉄の踏切の動画を撮りましたので、アクセスしてください。
ああ、そうですか。
この動画はね、僕はもう、絶品というか、一品というか、めっちゃ、めっちゃ面白いんですよ。
最近踏切やりましたからね。
そうそうそう、はい、見てください、これ。皆さん今 YouTube にアクセスしてます。
ああ、これ妙な
そう、アングルがね。
ふんどしみたいなのが垂れてますね、はい、トロトロトロトロ。
これ警報器の遮断機のあれですね。はい。ぶら下がってるやつ
ですね。ぶら下がってる。黒の島
で、なんかね、このね、
一つだけやけに揺れてますよ、これ、
そう、いや、この動画がね、遮断機も入ってなければ、
はい、
車両も上半分入ってないんですよ。だから多分僕は、樋口さんこれ谷上駅で降りて、で、車庫に移動する間に、もう急いでカバンからカメラ取り出して、急いで撮ったんですよ。
もう構える間もないし。
そう、だから液晶画面を見て、まあ、レンズがどこ向いてるかとか確認するまでもなく、撮らはったっていう、そういうリアリティが感じられる、 動画やったんですよ、今のはね。
先ほどのね、はい、まあ、10のうち7までトンネルやったら、普通やったらね、うんうんうん、トンネルの部分をカットする
カットします。
カットせんというところが、はい、まあ、シュールリアリズムという、超リアリズムですよね。うんうんうん、あ、面白いですね、今の面白かった、
北進急行谷上車庫の入り口の写真ですと、
はいはい、
いうことで、またいつものように、写真を送って。
すいません、皆さん見えないのが残念ですが、なるべく。
じゃあ、まあ、僕らだけしか見えないですよ、これは。
ごめんなさいね、はい。
これですね、
まあ、見た人は樋口さんの動画言ってもらったら、ちゃんとこの、おー、すごいですね、石にこう北進急行電気鉄電鉄株式会社と書いてますね、はい、これが正式な名前ですね。
そうですね、
あ、ようこそ北進急行フェスティバルへと書いております。
これがね、
これのぞきの、あ、
これいわゆるゆるキャラですよね。
ゆるキャラさんがなんかこれ、
はい、これ北進急行の、はい、多分メインキャラクター、メインキャラクターって言ったら変な言い方ですけど、
女の子ですね、
まあ、車掌さんの格好してるのかな、これ。
いいですね、店員さんの格好してる、ウィンクしてくれてあります、はい、
ネクタイしてね、
はい、これはいいですね。お、この子は和服で
ちょっと巫女さんみたいな、
巫女さんみたいな、
足元にね、小さいタヌキみたいなやつがおるんですよ。
猫でしょうね、
キツネやな、多分な。
猫やと思いますけど、
ね、キツネですね、これはね、
キツネの耳じゃないですね、はい、はい、
でちょっとまた同じキャラクター、女の子やねんけど、いい、ね、平日の姿といいますか、お花畑みたいなね。
あんね、じゃあハイネやったかな、アルプルフの少女みたいですね、はい、
で、まあ、この子がこの車庫のいろんなところに看板で立ってたっていうことで、メイドの格好してますね。あとこれはトレッキングの姿ですね、リュックサックにトレッキングシューズで、あとタイツみたいなの書いてたり
な、はいはい
はい、まあ、こういう看板が多分その車庫への
行くまで
に、そうルートにあったんちゃいます
か、ね、徒歩でとか言ったのこれやね。
そういうことです、まあ、迷わずに、お客さんが迷わんようにという、
案内してくれてる
北進急行の計らいですよね。
樋口さんの心掴んでますね、はい、北進急行は。
車庫に着くと、はい、鉄道部品の売り場に行きました。
ここよう行かはると
こ、これ外せないですよね。
は
い、
そうですね。
まあ、バスのフェスティバルでも絶対行かはるところですから。は
い
は
い
は
い、マック交代しはりますよね。
そうです、はい。鉄道部品の売り場の隣には、AKB48、NMB48、
はいはい、
SKE48、
はいはい、
まあ、48ばっか付くんですけど、
みんな知りません僕、
はいはい、の CD が大量にあり、ただで取ることができました、どういうことでしょうかね、これ。北進急行の社員の人に尋ねると、
うん、
ファンの人がいるようで、うん、まあ、社員の中にってことですかね、
あ、
まあ、もしくはお客さんの中にファンの人がいるようで、まあ、その方が大量に CD を買っているということで、まあ、ただ CD はいらんようになるからっていうので、まあ、ただで配ってたってことかな。
まあまあ、いらんもんやから捨てることはないから、は
い、そういうことですね、
皆さんに持ってもらお
う、そういうことですね、
人来なかったですね、
いや本当ね、未然に起きってってことですよね、
いわゆるその女性のために、
そういうことです、
お使いになって、
そういうことです、
それも最後まで聞いてもらえるの、
う
ん、もっとファンを増やすために取り掛かりの人にももろても
ら
おう
と、だから言うたらこの AKB とか感謝しないとダメですよね、この人に。
もちろん
そう、ファンを開拓してくれてるんですから、
持ってもらうだけでも
感謝せなあかん、そうそうそう、でさらに自分の買ったものを人に無料であげるというね、
感謝せなあかんし、
はい、
でその次、うん、どうぞそんなもんです。
20枚ぐらいCD を取りましたが、
よかったです、
ね、ヒグさんが取るという表現がありますよね。
手に取るっていう意味です
ね。そういうことです
よね。盗むっていうこと
はないです、ね。じゃないですよね、はいはいはい。同じ CD が何枚かあったので、その20枚の中に。
入ってたんですね。
アマゾンに出品しています。
なるほど。わかりました。それで支払ったらいいですよ。
出品している CD など詳細については、後で掲示板に書きますと。
なるほど。はい、
書いてますんで、はい、JOBBB の、あのホームページ の、 あの右上の方のメニューにあの掲示板がありますんで、そこでチェックしてください。で、ね、まあ、でその時のこの CD がこんな感じですね。
あ、本当多いですね。はい、ダンボールに結構こぼって入ってますね。
入ってますね。どんな CD が入ってるのかね、これ。
これすごいですね。北川なんとか書いて
ある。北川賢治。タイトルさえちゃんとしていたらいい曲なのに。
なるほど。そんな CD ですか。はい、これも可愛い女の子いっぱい映ってます ね。
ただこれタイトルが読めないですよね、漢字が。
ちょっと、ね。
バラの、
うん、
バラのリンゴ、
宝塚のなんか大舞台みたいな感じもありますし、
は
い、
高根の、
うん、
あ、高根のリンゴか、バラのリンゴちゃうわ、高根のリンゴですよね、
はい、
これに至っては何書いてるか全く分かんないですね、
文字がね、サインの文字
カモネギックス、
カモネギックス、
カモネギックス、カタカナで、
なんやろこれ、なんかギクッとしたな、
はい、まあ、そういう CD が無料で配られてたと、
こう出してお金出して、
そういうことですよ、
そういうこと
で、でこれなんでしょうかね、
これは電車のあれちゃいますか、運転版、運転席とか、
はあ、
はい、
運転台操作版、
そう思いますよ、はい、
8万円、
そらするでしょ、
こんなもん。が8万円も。
こんなもんって失礼な、言ったら、タコベーダーまでついとれんか。
これ、使えないでしょ、けど、これ。
いや、そら、使うっていうよりも、これ置いとくもんや、これ。
あ、そうですか。
うまいこと作ってはったら、鍵差し込んだ後とかかね、もうペンキ剥げたりしてね、迫力ありますね、これは。これはあれですね、電車っていうのに今書いてましたね、モーターカーって書いてるから。
ああ、モーターカーね。
電車の線路の上を走る、はあはあ、まあ、自動車みたいもんで、そこに貨物積んだり、砂利積んだりするということでしょうね。
こんな部屋にあったら困りますよね。まあ、
困らんでしょう。
何に使うんですか、これ。机にも使えないし。
いやいや、オールだ、もう電線がいっぱいついてますよね。
こんな掃除も大変やし。
これ電気つないだらどうなる
んだ、ね、どうやって持って帰んねや、これ。
8万円ということから。
いや、まあ。これ僕が買ってきたらもうね、
非常ボタンのとこもあります
ね。つみさんに殺されますね。
まあ、それはもうそうでしょうね。
はい、北新由美子と、
はい、
ノリノリのコスプレイヤーさんの写真ですと、さっきの、だから看板の女の子は、あの、由美子さんなんですよね。
いや、生きてはりますよ、この人。
はい。だからこれは実際の人間の女性が、由美子さんに扮したコスチュームプレイをされてる。
はい、悪い我が頭の上にちょっと乗ってますね。
これね、北新、急行の ロゴマークですよ ね、 ね、ま
あ。かわいいですね。
で、隣にさっき言うたなんか、ネズミみたいなやつがいますね。
猫がいてますね。ネクタイした子ね。
巫女さんの格好してますね、この女性の方。
してますけどね。
やっぱ顔取られたらちょっと恥ずかしいっていうことでしょうかね。
こんなもん売ってたよね。
スノーボードですかね。
スノーボードでしょうね。
北新急行デザインのスノーボード。
北新急行もなかなか発展してます ね、
ね、
何するわから
ん。北新急行、由美子って読むんですけど、
ああ、はい、
北新由美子、急行どっちかな、と、
急行かもしれ
ない、ね、と、ノリノリ、ノリノリスの撮影をしていたら、
はい、
ノリノリス、
はい、
あ、さっきのタヌキみたいなやつ、ノリノリスっていう名前、
ね、そうかもしれませんね。
リスや、文雄くん。
そうですか、
ね。猫やなくて。
尻尾が、ちょっとリスみたいになってました。はい、リスやな。キツネどっちやんか、お前、キツネ言う
て。僕はキツネ言いましたね。
わしは猫言うた。
はい。
両方間違えました。
ユミコと、あ、キュウコとノリノリスの撮影をしてから、
はい、
洗車体験に行きました。
はいはいはい。
動画を撮ったので見てくださいと。
ありがとうございます。
いうことで、ちょっとね、洗車体験、僕ら事前に 見させてもらいました。
ちょっと悪いけど、見せてもらいました。
はい、これですね。
はい、車両の中におると、
はい、
水がかかってくるんです
よ、ね。そう。あ、今これ来た。ね、うん、
3秒間。
まあ、2.5 ぐらい、
はいはい。
で、この後ね、またバックして、
はいはい、
で、また同じところで、
なるほど。
先の同じ洗車を。
ダブル洗車ですね。
そう、そういうことで。
キャーとか見ない子供とか
言って、ね、子供はね、やっぱ喜ぶんですよね。はいはい、まあ、それを樋口さんがビデオで撮影してくれたと、
はい。ありがとうございました
。ということでございます。
本当に、まあ、洗車は僕何回か、意図する洗車、うん、意図せへん洗車を体験したことありますけども、意図せへんのはですね、
はい、
もう、新幹線の中に乗って寝てたんですよね。ほら、その洗車の中、こう手入っとって、取材のぐらいのことありましたけども。
アホやな。
まあ、アホなことしました。
車の洗車が面白いからな。
うん、あれも面白いで
し
ょ、ね。
あれはもう意図して入れますからね、車の洗車っていうのは。
ああ、そうか、
たまにね、間違えてね、ワイパー動かしてもってね、ワイパー潰すとかね。
なるほど、
まあ。そういう人もいますけどね。
潰すでしょうね、あのワイパーはね、は
い。車庫の中の写真と、
はい、
さっきのあの、北新九子ちゃんのスノーボード、
はい。スノーボード。これも売ってたんですかね。
はい、板車専門店、ボンズさんが。作った。
板車前あったんですか。
はい、スノーボードですよね。
なんとな。
書いてますやん。板プロデュースボンズって。
ああ、なるほど。
北新急行。
なんか、あのね、あの、はい、違う、あ、違う、あの、高架下のお店にね、僕らがよく行く。
ああ、元町、元港ですね、ね、神戸のね。
はい、
は
い、
ミスターボンド。
ミスターボンド。
ミスターボンドですよね。
有名な店ですけどね。はい、
北新急行ちゃんのフィギュア。
あれや、こんな、
まあ、立体造形の。
いろんなことしてるんですよ、この会社。
はい、トレジャーフェスタ、イン神戸。
なん
11月8日日曜日開催決定と。
これも終わりましたね。
終わってますね、残念ながら。
はいはい、なかったんでしょう、ね、
これも車庫の写真で。
ああ、いいですね。
これ阪急電車の写真がありますね。
もういろいろ、だからまあ。
神戸三宮の、
うんうん、
あの、電車の写真。
阪急系の会社なのかな、
かもしれない。これ京都線ですよね。さよなら、ね、8300?
って書いて
るのかな、はい、ちょっとこれ阪神やな。
阪神がありましたね。
ね、神戸三宮の車両ですよね。はいはいはい、あ、これ北急やん、これ。
北急やないですよ。
ちゃうか、これ。なんか昔の北急みたいな。これ似て
ます
けど、山陽電鉄かな、
山陽さんかもわかり
ますよね。ですかね。まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういう写真展示もあって。
あ、
これ車両展示ですね。
面白い、ね。
まあ、車庫なんで、もう当然車両がありますけど、はいはい、電車の車両がありますけど。
なんと、よかったですね。
はい、回送電車7000系の。
はい。
回送電車、
立派な電車です。
これね、トンネル探検の写真っていうのは、トンネル探検もされたんですかね。
いろんなことやりますね。
書いてますやん。洗車体験と車庫の中を見てからトンネル探検の予約に行きました。
はい、
かなり人気があったので1時間前から並びました。トンネル探検の写真と動画ですということで、まあ、ちょっとこれも動画も実はあの事前に見せていただきまして、
はい、
まあ、これまたシュールな動画というか、
もう真っ暗です、
あの動画のほとんどが真っ暗っていう。
ね、
それでたまに、
はい、
実際に走ってる電車が
通るんです
よ、ね、そう、あの向こうからヘッドライトつけて、
こんな実際のトンネルをね見せてくれましたね、
はい、今これちょうどトンネルに入るための階段を下ってるところなんですけど、はいはいはい、頭に白いヘルメットかぶった方がまあ一般のお客さんで、
はい、黄色いのが案内者
ですね、そういうことですよね、は
い
は
い、
で前になんかちょっと男女のカップルみたいなのがいちゃついて歩いてますんで、ちょっと蹴っ飛ばしたい気持ちがしますけど、はい、でこれだんだんこう地下に行きまして、ほら手つないどるやあいつら、ほら、まあ景色が
ない、いやいや懐中電灯だけの光ですよね、
そういうことですね、
面白い動画やな。
でまあたまに歩いとったら電車がねこんな感じで今来て焼きますよ、これですよ、
これしかしよう思い切ってこんな危ないことさしましたね。
まああのコースから出んかったら大丈夫っていうこと
です
か
ね。大丈夫やとは言いながら、暗いとこやからね、よっぽどまあ、警備がちゃんとしてはったんでしょうね、案内の人がいてるのがね。いや、面白いですね。そのトンネルの掘ってるところの入り口のところに崖があったということ
か、
ね。
これ、あ、ラクレール？
ラクレールみたいに見えますね。
ありますね。
これはラクレールじゃないでしょう
ね。真ん中に線路みたいなの
が。ラクレールなら多そうですよ、これ
ね。ね、北進急行ラクレールかみたいなね。
あ、それはちょっとちゃうと思いますけど、
ね、
そう見えます。あ、なるほど、
こんなのあったんですね、はい、これなんか抽選会かなんかですね、
駅長さんの帽子かぶったような男前の人がいてあります、
は
い、
トンネル探検を終えてからビンゴ大会がありました。今の写真ですね。
いろいろ忙しい
景品があったのですが、残念ながら手に入れることはできませんでしたと。
これだけはね、
どんな景品でしょうか
ねなんか書いてます、司会者とか書いて
ね、机の上に放送、ちゃんとした放送された景品がありますね。
いやこれは、
まあ、普段ねお客さんの目に止まらんような
でしょう、ね、
工場の中ですからね、はい、車庫の中ですから、はい、まあ、あのこの現場の方も楽しかったでしょうね。
鉄道会社も大変です ねここまでお客さんをサービスして人気を取るということになると、本当に
キャラクターも作って
エンターテインメントやないけど
ほんまにね、
ようやってあります
プロデューサーも多分いることでしょう。
それはもう当然なんか大きな会社がついてはんじゃないですか、
北進急行とかね、こんな名前もなかなか思い浮かばないですからね、普通やね。い
や、まあ、これで我々はね、
はい、
もう一生忘れませんね、樋口さんのおかげで。ありがとうございます。
今週のボラボラネタは以上です。
ありがとうございました。
でまだいろいろ後書いてますが、
はい、
あのオープニングと似たようなこと
わかりました。ギャラの問題です、
ね、そういうことですね、
はいはい、
今週の放送楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ということで樋口さん、楽しんでいただけたでしょうか。
どうでしょう。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
お次はですね、
はい、
大阪歴史博物館の柴田さん。
ああ、ありがとう。柴田さんもいつもありがとうございます。
今週2通来ておりまして。
あ、そうですか。すみません。
平成28年、来年ですね、1月の6日から、
うん、
2月の15日まで、
おーおー、
特集展示をすると、
はい、
されると、
はいはい、毎回やってはりますので、はい、真面目にここはね、
大阪出土の貿易当時、
あ、これ面白そうですね、
を開催しますと。
これは面白そうやね。
ありますんで、ちょっと見てみましょうか。
貿易当時がいいですね。
これ写真ですね、
はい。ああ、これやっぱり割れてたのちゃんとつがはったんですね。
そういうことですね。
乳が入ってますけど、ちゃんと綺麗についてあります。
白地に青い絵が描いてない、鳥の絵かな、これ
でしょうね。
竹みたいなんとかね。
ここで作ったん中国です
よね。花の茎、菊みたいな花が見えますけどね、
は
い、
ちょっと一見あの押し出しても見れたら美味しそうなね、
はい、
深鉢というか、そんな鉢です。
慶徳鎮の釜って書いてますね。まあ、釜で焼かれた
中国ですね、
はい、陶磁器ということで、
あ、なんと、
まあ、ちゃんとこのプレスリリースもいただいておりまして、
あ、いいですね、はい、学芸員松本さんで書いてましたね。
あ、そうですか、
はい、あ、いやこれは楽しそうですね。
大阪夏の陣の小土層から見つかった腐葉での鉢と、
はい、なるほど、
先の写真ですね、
はい、これですね。
体部は丸みを帯び、
はい、
口の縁を外反させると外に沿ってると、
ちょっと開いてるんです
よね。ちょっと花の花びらみたいになってるん
ですね。そういうことですね、はいはい、
白色の緻密な態度に繊細な、は
い、
筆筆
地ってい
うんじゃないですか、で、
はい、
樹木や花、鳥などの文様を描き、
う
ん、
そう、
透明の
これね、上薬です、湯っていうんです、
透明油か、
うん、
透明油をかける、
はいはい、
同種の、
うん、生花時期。
時期は1613年に南大西洋で沈没したオランダ東インド会社交易船ビテレウ号の、
はい、
ビテレウ号の積み荷にも多く見られ、慶徳鎮釜の時期が貿易品として世界に流通していたことがわかると。
面白いですね。オランダの東インド会社の船に積んで、
はい、
日本はまた日本でどういう船か知らんけど貿易で持ってきたんですよね。
あとはですね、まあ、
すごいですからね、
朝鮮王朝の白磁鉢、
ね。いいですね。
白磁鉢と書いてますけどね。
エッジが立ってるのがいいですね。
はい、ベトナム。
ああ、いいですね。
超土兵。
兵ですね、これはね。
これあの花いける 花瓶みたいなもんですかね。
長細い壺みたいなもんですね。はい、口の大きなね。ああ、これはおもろい。
まあ、そういう 特殊展示をされると
。いろいろイメージ見てるだけでワクワクとしてきますね。
そして2通目はですね。
ああ、いいですね。はい、
平成28年、うん。これも来年ですね。
はい、
2月の22日、そして29日、
はい、
月替わりまして3月の7日、
はい、
14日、
はいはい、
いずれも月曜日に、連続講座を開催しますと。
おー、そうですか。
書いてますね。
はい。
渡来人、いずこより、
はい、
弥生古墳時代の日朝交流と。
やっぱり
日本と朝鮮っていう、
ね。そういう朝鮮半島っていうんでしょうね。
日朝交流というタイトルで連続講義。1、2、3、4。4回連続講義ですね。
これは最高でしょうね。
はい、あるみたいなんで、また皆さん興味のある方は、
興味のある方
歴博の、
たまりませんよ、
ホームページ。
はい。
第1回、第2回、第3回、第4回と。
いいですね。
書いておりますね。輝きとの出会い。
はい。
金属器生産と渡来人。
うん。で、まあ、学芸は寺井さんですね。間違いないですね。
落郎軍の攻防と対外交渉の変化。
あれや。
渡来文化に見える白木。
はいはい。
渡来文化に見える百済。
ああ、なるほど。
まあ、それ全4回。ですね、
面白いですね。
午後の2時から午後の4時まで。
なるほど。
と書いております。
はい。
詳しい内容は当館ホームページなどで紹介しますと。
なるほど。
書いてますんで、はい、皆さんまた大阪歴史博物館のホームページチェックしてみてください。
すごい企画を次々とね、
はい、
打ち出しありまして、もう企画だけでもこう、わーっと来るような迫力ですね。これ見たらもっとすごいでしょ。
来年の話なんで。
来年の話です。ま
あ、チェックしておいてください。
はい、わかりました。
お願いいたします。柴田さんありがとうございました。
柴田さんいつもありがとうございます。
また僕らもちょっとお邪魔させていただきたいと思いますんで。
ほんまですね、行きたいですね。
いずれは行きます。
なんかほんま最近なんか妙に忙しなってこういうとこ行けるようになってますよね。
そうですね。
せっかく呼んでいただいてるのにね。
ね、
悪いです。本当にごめんなさいね。はい、お許しください。
はい。はい、じゃあ次はですね。
はい。
最後ですね。
はい。
フェスティバルプラザさん。
はいはい。
中之島の。
なるほどなるほど。
はい、さっき松井さんから、
はい、
ちょっとありました。片岡愛之助さんの、まあ、関連のイベントなんですけ ど、
はい。
フェスティバルイルミネーション2015。
お
歌舞伎俳優の片岡愛之助さんをお迎えして、はい、イルミネーション点灯イベントを開催しますと。
まあ、
先週もちょっとお話ししたかもしれないですけど。
そうですね。ちょっとどこたぶん覚えてますね、
はい、
これ。
はい。水戸大阪の芸術文化エリアとして期待を集める中之島最大の商業集積ゾーンフェスティバルプラザと、
はい、
フェスティバルホールが入る中之島のフェスティバルタワー。
はい。
まあ今、2本目を作ってます。
すごい、大丈夫かな、思いますね。
あの中之島フェスティバルタワーはおかげさまで3周年を迎えましたと。
おめでとうございます。
はい。今年も2015年フェスティバルイルミネーションで中之島の冬の夜を飾りますと。
はいはい。
まあ、そういうですね、イベントの一連の流れの中でですね、11月の20日の点灯式には、
はいはい、
大阪出身の歌舞伎俳優、片岡愛之助さんをお迎えして開催しますと。
ね、愛之助さんブームですね。
そういうことですね。
どこ行ってもいてはりますが、
はい、2015年11月の20日の金曜日、
はい、
17時30分から、
あ、そうですか、
17時45分、まあ、15分間でございますが、
ね、
中之島フェスティバルタワーの正面入り口で片岡愛之助さんをゲストに迎えまして点灯会を行うと、
はいはい、
いうことでございます。大阪府堺市生まれ、
はい、
って書いてますね。
みたいですね。
1972年の3月にお生まれになって、
はい、
まあ、いろいろ輝かしい功績を収められて、まあ、現在に至ると、
なるほど、
いうことでございます。
はい。
なんでまた興味ある方は
ですね、
はい、フェスティバルタワーのホームページチェックしてみてください。
はい、
11月の20日ですよ。
わかりました。
20日の金曜日、あれ20日ってもうすぐやな、
もう間もなくですね。
この番組の更新日やな、
はい、そういうことですね。まあもう行く人は行くでしょう。
そうですね、
行かない人は無理かも
しれない、ね、はい、そういうことでございまして、
はいはい、
フェスティバルタワーさんから、はい、フェスティバルプラザさんからのメールでございました。文雄くんどうでしょうか。
僕の方はね、そんなにたくさんないんですけど、2通ぐらいご紹介します。は
い、お願いします。
これもね、我々ちょっと見に来まへんかいう招待のというかプレスリリースがありまして、
ね、おー、ありがとうございます。
はい、送ってくれはりましたのは毎回送ってくれてはるんですけども、
うん、
千葉市の美術館なんですよね。
おー、千葉といえば幕張メッセですよね。
そうそうそうそう、ちょっとこのついでに来たらよかったんで、ちょっと日が来てましてね。
はいはい
はい、初期浮世絵というね、こういう展覧会があるんですよね。まあ、浮世絵の非常に初期の頃の江戸時代の初め頃の、
うん、
まあ、一番逆に浮世絵の基本が決まったような、方向が決まったような、うん、面白い浮世絵がたくさんあるんですけども、これが意外と、 まあいろいろの理由で、ヨーロッパとかアメリカとかハワイとかの美術館に流れてるんですよね。
あ
でそれをあえて、まあ、呼び戻してですね、はい、いっぺん浮世絵の初期にはどんな傑作があったのかと、
うん、
浮世絵の性格が決まったようなところをやってみたいということで、大英博物館とかシカゴ美術館とかホノルル美術館などからですね、海外から貴重な浮世絵が里帰りする日本初の初期浮世絵展というのがね、この千葉美術館って面白いですよ。いろんなことやってるんですけどね。
いいですね。
はい、あのここで回って、でまあいろいろまあいろいろ書いてくれてありまして、
はい、
その中でちょっと笑いてくるようなもんがですね、
うん、
展覧会オリジナル商品というのがあるんですよね、
はい、
これ何かと言いますとですね、
はい、
千葉市内の和菓子屋の虎屋さんというのがある有名なところらしいんですけど、ね、とコラボレーションをしましてね、はい、この浮世絵どら焼きというのが
売れてる、ちょっと見せてよそれ。
これかわいいね、浮世絵のね、あの版画か、
あ
版画っていうのが
反射を てっぺんのハゲの人ですよね。
それをね、浮世絵って全部版画じゃないですか、
はいはいはい、
その版画ほとんど版に使った板を捨てるんですけど、
うんうん、
たまたま残ってたのがあって、それから起こした金型を作ってね、
男の人の横顔ですね、
どら焼きにパンと押してですね、
いいですね、
こんなもんもう絶対に手に入る商品じゃないですよね。
トラヤさんというところ、
トラヤさんというところ、ね、あの
まあ、いろんな有名な会社もありますよね、トラヤっていうのは、
まあ、江戸にもともと京都の、ね、妖怪屋さんであったんですけど、その流れがあるんかも分かりません、
それは
分かりませんがね、でこの記者レクチャーの申し込み書とかいろいろ送ってくれるんですけども、
いつやるんですか、その
これがね、1月の9日、
来年ですね、
はい、これの13時30分よりも1時間程度、
はい、
10階の会議室に置きましてですね、記者レクチャーのここ、
あ、なるほど、プレスがあるわけですか、
ここで講義がある、
あ、それ行きたいな、1月9日か、2016年やな、1月9日、来年ですな、
ですね、1月の9日から、だから2月の28日まで
の、まあ、1ヶ月強というか、まあ、2ヶ月弱やな、
いい展覧会やと思いますよ。まあ、この千葉市の美術館で非常に面白い展覧会で次々いつも、
いや、本当ね、
組まれるとこでね、いつも、長いこともずっとこれいただいてるんですけど、
1月5日が土曜日ですね。
なるほどね。はい、まあ、いっぺん行けたら、ファックスで申し込んでおいたらちゃんと対応してくれると思います
、ね、うん、まあ、僕今回のね、サイクルモードでもちょっといろいろ知り合いできたんで、まあ、そこの会社巡るついでに、ついでにって言ったらおかしいんですけど、まあ、それと一緒に行ってもいいかもしれないです。まあ、
ちょっともすごいよ。
そうです。また今度は、今度また、
そうですね、
深夜バス行くか。
そうですね。まあ、大阪から深夜バスで来た記者もおっていいんちゃいますか、今度はゆい連れていくのか、
一回
そうか、ゆい連れていった
ら、こんなもん仕事にならへんがな、こんなもん
前代未聞ちゃうか、
もう俺はな、俺はな、バードフェスティバルでこれとんねん、
お前がこの腹の中の袋の中ゆい出したらやで、もう東京 の新聞記者の人みんなびっくりして、これどこから来よったやん、
ボンバットか言うて、さつき山から来ました
よ、ね、そう
言うときますわ。
それともう一つあったのはね、
はい、
時間よろしいですか、
いや、もう過ぎてますけどいいですよ、
もう
最近はね、もう54分の芝居なくなりました
ね、これはまあいつも僕がひいきさせてもらってます、はい、水野さんですよ、
ね、大阪由来の、ね、
水野さんが ね前からね、
スポーツ会社ですね、
もう洋服下着とかも何もが全てね、性能は抜群ですよね、
うん、
世界中で使われてるんですよ、ね、そこの最近ね、まあ、我らの要望が通ったのか、まあ、いつも文句ばかり言ってますから
どんなもん、
そういうようになってるのか分かりませんがね、はい、もうセンスのいいのを出されるようになった、
はい、センスがいい、
センスがいいの、
あ、
もう素材とかね、
はい、
性能はここはもう最高です、ね、
要するに見た目がってことか、
見た目も良くなってきた、
ああ最近ね、
だからね、見た目も良くなってきたから、まあ、待ち着にもできるし、もう性能は抜群やしね、
ちょっと見せて
な、そんなカタログを、はい、
なるほど、ね、確かにな、ちょっと今までのやぼったい感じが
全然違うやろ、
なくなってきたな、
まだこれでも僕はね、もう少しカラーをちゃんとしっかりしてほしいなと思ってるんですけどね、ま
あ、
ま
あ、そうやな、けどこんなポロシャツなんてかっこいいやんか、
面白いやろ、これもほら
ダウンジャケットもね、おしゃれや、
山ガールみたいなね、
あ、お前、水野さん変わったな。
ここはね、はい、もうその普通、この山があるだけでもね、
はい、
もう例えばプレスサーモンとかね、
うん、
もう世界のもう局地で使えるような素材を持ってるとこやからね、あったかさは全然違います。
なるほど、
水野さんに金持てるわけないですよね、多分ね。
まあやっぱデザインで言ったら、そのね、ヨーロッパとか、アメリカに負ける部分もありますからね。
アシックスとかね、いろいろまあ有名な、されたデザインのもあるんですけど、まあ大阪の水野もですね、だんだん追いついてくれまして、
はい、
性能はええだけに、これがもっとセンスが良くなればですね。
そうね、
まあ、あれなと、ちなみに500件の一体決心をつけてくれました。
あ、そうなんですか、
まあ、いろいろサービスをいつもしてもらってますけども、
ありがとうございます。
というようなところが、まあ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、うん、この辺でやめておきましょうね。
忘れたことないかな。
あ、それとタブチャブルさんがね、
あ、はい、
まあ、よろしくまた出店の時頑張るからということもちょっと言うてはりましたね。ありがとうございました。ちょっと、
ま
あ、しょっていきましたけど、そんなところでしょうか。
以上をもちまして、
はいはい、
我々の、あ、1週間の動きじゃないな、これはお便りコーナーです、ね、
ボケたら決まへんだ、あんた大丈夫、
ね、今日、ね、何時間も収録してるんでね、
ま
あ、
ね、
眠くなってきました。
間に飯も食いましたし、
ね、はいはい、JOBBB409 は以上をもって、
はい、
今週すべてのプログラム終了いたしました、
はいはい、
皆さん最後までご清聴いただきありがとうございます。
ちょっとね、近所の部屋に工事中でムーっての音があったかもわかりませんが、お許し願いたいと思います。
まあ、そこら辺はもうみんな分かってる
から大丈夫だと思います。まあね、まあこういうスタジオですからね。
そういうことです。
社内です。
はい。では、私、バンマ鉄平と。
はい、バンマ文雄。
そして、お料理コーナーはよっちゃん。
はい。
BD1 の市井源太さん。
市井さんどうもありがとうございます。
はい。名張駅の皆さん。名張駅の皆さんはあんまりお世話になってないけどな。
まあまあいいじゃないですか。
奈良県の曽爾高原の皆さん。はい。そして大阪市立自然博物館の和田武史学芸員さん、は
い、
はじめ。
すごい英雄ですよね。
大阪バードフェスティバルの皆さん。
はい。
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。
はい。ありがとうございました。
来週木曜日深夜1時。
おう。
JOBBB の410ですね。
そうですね。409でしたから、は
い、
今日はね。
あ、皆さん、寒暖の差が激しい日が続きますお体には気をつけて、ちょっとね、喉をやられてる人も、まあ、よっちゃんはじめいっぱいいますんで、まあ、できるだけですね、まあ、体を冷やさずに、そして、家の中の湿度をちょっとこう保つような対策、まあ
ですね、
まあ、どうやってやったらいいかよくわかりませんけど。まあ、
プレスタンもパンツでも履いたらいいでし
ょう。そうですね。あとね、はい、僕はね、ネックウォーマーして寝るっていうのが結構いいなと思ってるんですけど、まあ、そんないろいろ各自工夫をしまして、
はい、
来週木曜日深夜1時、JOBBB410 で皆さん元気な姿でまた再会いたしましょう。
まあ、健康第一ですからね。
そうですね。
何言うても健康があったら何でもできますから。
はい、さよなら。
はい、バイバイ。
バイバイ。
おう。
おう。